Coco! Coco! 第56回
クチレスララジオ
Coco! Coco!
なんだ、カウカウね。
カウカウ
!CACA!
CAWCAW!CAW
はつけたいね。
カウカウ
カウカウぐらい。
うん。はい、説明を。カウカウって泣くものなんだ。
だから説明をって言ったんだよ。
だから、泣くものなんだって言ってんだよ。
でも当たるよ、これ。
キャウキャウ、
うん、だって俺の顔も見ながら聞いてるわけですから。
顔
も
見ながら？キャウキャウ、
カマキリ。
カマキリ。そりゃね、何のカマを振りかかしてんのかな。ジャッキジャッキ言ってるね。カモメですよ。
全然違うの。
いや、
もう二つ違う。お前がそもそもカモメじゃないし、キャウキャウがカモメじゃねえ。
キャウキャウって違うの？
すげえだ。
なんかじゃあちょっとざっとやってみてください、ざっくり。
え？
はい、カモメ。
クー、クーじゃないの？カモメ。
あー、漫画とかの表記だと、うん、飛んでる表記、クー、クーだっけ？
飛んでる表記、泣いてる表記だよ。
泣いてる表記。クーか。うん、でもそれをほら、レディオっぽく喋っちゃうと、キャウキャウキャウキャウなんですよね。
うん。いい。どうでもいい。
なんだと俺。
早くそのカモメの声をなぜしたのかを説明しろよ。
バームクーヘンとですね、
いきなりバームクーヘンと。
いや、僕の。
自由が丘で食べてきた話がなんだ。
いや、バームクーヘンの年輪っていうのはね、なんかこう、年を重ねていくみたいな意味も、全然違いますよ。
説明をしろよ、
うん、
いきなりバームクーヘンとですね、っておかしいだろ。
うちの奥さんの、
奥さんが、通称バームクーヘンちゃん。
通称バームクーヘンちゃん。
バーク。
うん、キャウキャウね、バームクーヘンちゃんなわけなんですけど。
定性音なの何
エラーを。エラーを。話がうまくいかなかった時のエラーを。うん、その通称バームクーヘンちゃんとですね、うん、海辺にデートに行ったんですよ。おしゃれじゃない？
知るか、情景をちゃんと説明しなきゃわかんない。いきなりおしゃれじゃない。
まあ、情景、昼下がりですよ、うん。昼の2時ぐらいの晴天の日に、海辺の近くを通りかかったんで、うん、ちょっと寄っていこうっつってね。
海辺を通りかかるんだ。
うん。まあ、まあ、
海見に行ったんじゃねえの？
海見に行ったわけじゃないんです、本当に。
目的は？
なんか街の散策。
お
う。うん。街の散策ついでに、海の見える公園みたいなところに差し掛かったんです
よ。
じゃあちょっと海行こうぜっつって、行ってみたらですよ、向こうに見えるは、キャウキャウの大群なわけですよ。
うん、カモメの大群、
うん。で、まあ見に行こうぜっつって行ったんですけど、もう、この大人になってから会うカモメのさ、うん、攻撃的な感じなんつうんですかその餌をあげてる子供たちは超楽しげに餌をあげてるんですけど、うんうん、もう僕マシルから言わせればですねすげえ怖いわけですよ、うん、もうスレスレで飛んでくからカモメが、
うん
うん、頭にぶつかりそうだしリアルによ、うん、リアルにこれ、うん、カモメが頭にぶつかりそうだし、
うん
うん、だからこれ子供がね無邪気にカッパエビセンあげてるんですけど、うん、すごいなと思ってそのね、なんで怖くないのかなって思うわけですよ。
そう、まあ、単純に動物がちょっと怖いっていうのはあるんだろ？
まあ、そんなにね、こう手に、
身近じゃない動物が、いざ自分の目の前に来ると怖い感覚を持つ人っているだろ？
います、います、います。
自分だってそうだよ。
うん。
うん、どうも、メガネタマーニと申します。
身近な、じゃない動物が来た時に、怖がるメガネタマーニ。うん。マッシュルもそうですね。
あ、
どうも。僕、マッシュルです。はい。そうだね、うん、だ急に来ると怖いよね、
うん
うん、
そんなそれだけの話だろ
それだけの話です、うん、
子供よく平気だなとかじゃない、
うんうん、えあじゃあ苦手な子供もいるのか
当たり前だよ怖い怖いっていう子供も怖い怖いっていう子供もいるよ
あれ怖いその子供の声だったのかな俺が聞いてたの怖い怖いってずっと聞こえてたんですよなんか、うん、怖い怖いっていい、うん、あじゃあ子供によっても
うん。
得て、増えては。
うん。だからお前も、
うん。
それなりの鳴き声で返せよ。カモメなんか寄ってこねえ。全然お前は寄ってきてくださいみたいな木の枝の真似とかばっかりしてるから、 そう、カモメがこう、止まれんのかな、うわ、止まれねえ、キャーキャーって、こう、当たるか当たらないかぐらいのところで、こう、急カーブするんだ
よ。急カーブしてくるんですよ。なんか近寄ってきては急カーブするんですよ。
だって、もう木の枝だもん、遠くから見たら。
遠くから見たら、うん、で、手の指が。
老木、
老木。老木じゃねえ、若々しいよ。
木は否定せず。
木は否定せず。で、手がカッパリセみたいだったんですかね。
ああ、それもあるね。
うん。
手も。
手も食えるかなって叱ってきたんだけど、うん、違う違う、これ手だっつって、うん、キャウキャウと、急カーブして。
違う違うだろ。
違う違うっつって、うん、これじゃないっつって。
うん、何違う。怖い怖い、違う違うはいいけど、うん、それじゃない。なん
いや、なんか代表的な。
それ聞き取れたんならそれ間違いだと気づく。
いや、そんななんか代表的な歌があったなと思って。
ああ。鈴木さんの歌、
ね。鈴木さんの歌の、これじゃないみたいなことが目の前で起こったわけですよ。うん。あ、だからそう見えてるってわけね。うん、
だから鳴き声勉強しよう、今。うん。どういう鳴き声で返せば、カモメが寄ってこないか。うん、もう遠くから見て、うん、あれは人間のつもりのものだで通り過ぎるわけだから。
うんうんうんうん。そんな、我は人間っていう、
ね。あ、低い低い。
ああ、うん。聞こえないってことね、そう鳥には。
そう、うん。
我は人間。うん、これぐらいですか？
それをどうするの？それ、我は人間で終わり？もう、常に発しておかないといけない言葉になるんだから。か我は人間我は人間はちょっとめんどくさいな、
ね。いや、すごくめんどくさいですね。うん、びっくりしました、今。
うん。
うん、じゃあ、おろろろろろろろってことですか？
うん。じゃあ、オートオートすんの？まあ、それも匂いの効果で寄っては来ないけども。いやいやいや、人間も寄ってこないよ。
人間は寄りたいわけよ。
うん。
うん、あ、じゃあ吐いちゃうわけだ、これは。おろろろろろろ
だ。ダメダメダ
メ。うん。ピーヤン、ピーヤンみたいなことですか？
それお前の体内音じゃん、ただ。サイボーグの噂がある。お前の体内音だろ？
温度が上がってきた時のね、ちょっとね、メンテナンスが必要です。うん、メンテナンスが必要ですを、ピーヤンでやってますよ。
うん。
うん、だからそれ聞こえないのか。
そういうのじゃん。
あ、そういうのじゃないの、うん、なんか難しいね、鳴き声一つとっても。
もっと。
うん。
だから、キャウキャウに近い方がいいよね。
うん。うん。ギャンにしようか。ギャンギャンにしようか。
ああ
。うん。ギャンギャンギャンギャン
ああ。
うん。
一番触れどころがないからそれでいい。
私は人間ですの鳴き声って難しいぜ。私は人間ですの鳴き声ってなんだよ。
今までいろいろとこうちょっと、あ、それはこうだから違う、こうだから違うって言えるけど、唯一なんか何でもないものが来たから、
まあ、うん。何でもないやつ出てきたよね。うん、触れどころがないやつ。うん、ギャンギャン。
うん、
じゃあ、得体も触れ、ね、知れない動物にが近寄ってきたら、
うん、
私たち人間は、うん、ギャンギャンと言えば。
私たち人間はじゃねえ、おめえはだよ。
あなたいいの？
俺は別にい
いの。あなた近寄ってきちゃうよ、カモメ。
カモメ近寄ってってから。
骨付き肉だっつって。
手で。骨付き肉じゃねえよ。骨付いた肉だけど、骨付き肉じゃねえよ。
じゃあ手で振り払うの？蚊じゃねえんだからよ。
叩き落とす。
叩き落とす？
来たらだよ。
うん。
つい手を振りかざしちゃって、っていう恋に。恋じゃねえ。うん、
事故に。事故に見せかけるだけでしょ。
うん。
うん。気持ちとしては撃ち落とすんでしょ？
撃ち落とすのはそんな気持ちはない。
あ、ないのね。
まあ、攻撃的になっちゃったら自分の身守んなきゃいけないから、
うん、
そういうこと
だよ、ね。はいはいはい。ね、でもね、攻撃的かって思うぐらい近寄ってきましたよ、カモメは。
はあ、
だからのはぜひお気をつけくださいと、はあ、皆さんに僕は言いたいわけですよ。
カモメには気をつけろ
って。カモメにはね、うん。はあ、かっぱえびせんにすげえ食いついてきたからね。
は
あ、一本に対してどれぐらいだと思う、カモメ来る感じ。すげえんだよ、本当に。
じゃあ、一本につき5、5話。
5話でしょ？いや、もう全然、俺の想像と違かったわ。情景を説明するべきだった。13話ぐらい。一本に対して。もう倍以上だよ。
何その微妙なライン。ほんとか
い。いや、もうほんとに。
倍ぐらいだったらいいじゃねえか、9話で。
でもそれ、
13とか。
いや、なんか、両手では足りないぐらいなんですよ。
だって一本のカッパエビセンに13話が群がれないじゃん。
いや、子供が手を伸ばすわけよ。ああ、こう、ね、子供が垂直に手を上げて、それの先にはカッパエビセン、カッパエビセン。
カッパエビセン。ピコン、ピコン、
ピコン。ピーヤン、ピーヤン。
ちげえよ。
ウルトラマンになっちゃうから、ピコン、ピコン。
ラウンはキャーキャーにするって言ったらだよ。
だからその、ね、その子供がね、垂直によ。子供が垂直にカッパエビセンを持ってるんだけど、ああ、まあ、片手、両手では抑えられないほどの数。13話ぐらいですよ、弱い。それがこう群がってましたよ。
垂直に置く、まあいいけどな。
うん。だ、その一本めがけて遠くからも近くからもカモメがこうね。
13回カモメが来るってこと？ 13話がブワーって子供の上の1本のカッパエビセンに行ったら、13話のカモメ同士が追突しちゃうじゃねえか
よ。そこが妙だよ。カモメの妙。
カモメの妙の言葉と事件にあります。カモメの妙。
当たりそうで当たらない。
そんなのかよ。実際に起こりそうで起こっていることでいいじゃない。
うん。それ。カモメの妙だよ。
いいよ、お前の説明が何下手なんだよ。
あ、そうなの？
そうだよ。子供が垂直に投げたら13羽が来るんですよ。想像つかねえもん。
それでも当たらないカモメ。カモメの妙ですよ。
いいよ、ね、
失礼いたしました。
もういい。
はい。
もういい。
気をつけてください。はい、ね。
なんて威嚇すんだっけ、お前は。ね、
ギャンギャンギャンギャンでございます。
はい、もう。それをね。試してくれ。
試してきも、試してき、行ってきます。
はい。
はい。
聞いてる人もね。
はい。
海の公園だ、
うん。
カモメに気をつけて。
うん、はい。下手に餌なんてやらないように。よろしくお願いします。うん。
まあ、餌をあげていいかどうかはね。
うん、そうそうそうそう。ね、うん。あげちゃいけませんって書いてありましたよ。堂々と。
はい。
うん。気をつけてください。
はい。
はい。
メール届いてるんで。
はいはい。
いいですか？
いいです、もう。
気を失ってますよ、大丈夫ですか？
失ってねえよ。
もっとこう、全力疾走してこいぞ。
はい。噛みついていきますよ。
あの、メール読むのに。
噛みついてやりますよ、メール打つ人に。
ここ一番噛みついてはいけない部分なんだけど。
あ、じゃあ加速はしていきましょうか。
聞いてらっしゃる方のね、はい、メールだから。
はい。わ、はい、かりました。
クッチネームトマトンさん。
ありがとうございます。
本文。メガタマ殿、5月27日誕生日、おめでとうございます。ありがとうございます。
お
ー。マシル殿、4月27日誕生日、おめでとうございます。
ありがとうございます。
なんで笑ってんの
あれ、メガネ玉に、メガネ玉に気づいてますか？僕の誕生日とメガネ玉にの誕生日、1ヶ月違いじゃなかったと思うんですけど。
メガネ玉に5月27日まで。
うん、はいはい。
うん。
うん、マシュルと1ヶ月違いでしたっけ？
1年違いだっけ？
1 年違いでしたっけ、うん、それなんかややこしくなっちゃうな。同じ誕生日になっちゃうな、1年違いだと。僕4月の21なんですよね。
ああ、噛みつくねえ噛みつくねえ今の甘神かい？
一回曲がんどくよ。21なんだよね。甘神。はい。いやいや、もう嬉しいです。はい。
続き。
はい。
いや、これトマトさんわざとだとは思いますけどね。順番がだってね、4月なのにマシルの方は後にしてる
から
、ね。
ああ、そっか。
わざとだとは思いますよ。
もう、芸が細かい。
続き、そしてメガタマ殿の奥様のおっぱいばかり見てるくせに、6月に結婚、ジューンブライドとは、不届き者ですね。ふふふ。
ふふふ。不届き者。あ、僕ですか。不届き者というのは。
おっぱいばかり見てるくせに。
おっぱいばっか見てないんですけどね。
今日も見てたんじゃないの？
正直？
うん。
正直見てたよ。
ああ
。違う違う違う違う。そう、本当っぽくなっちゃうじゃん、これ言ったら。見てないですよ。
見てないの？
ああ、見てないです、うん。一切見てないです。
じゃ、そこは不届き者じゃない？
はい。まあ、そこは不届き者じゃないです。
6月に。
はい。
なんだかんだ6月に。
あ、世間一般でね、うん、言われる。
お前なんて予定立ててるようで立ててないで生きてるから、
うん、
結婚式、うん、1年後かなとか言いながら、
うん、
ずーっと来たのに、なんだかんだ6月に、日曜日に。
ベタなね、うん、土曜日です、土曜日。
あ、土曜日の。
うん、ベタな土曜日に。
大安に。ベッタベタじゃん。
全部結果的にね、
うん、
うん、まあ、結婚式を行うんですけど、
うん、
全部ベッタベタになっちゃいましたね。
なんだよ。なんか、仏滅でもね、なんか結婚式あげてもいいって言われてる説もあるわ。
うん、はいはいはい、はい。
だからお前みたいなやつは、うん、なんか仏滅とか友引きとかそういうあたりでやって
る。そう、だから仏滅とか友引きにしようと思ってたんだけど、うん、たまたま大安が空いてたから。
たまたまあかんねえよ。そこ人気のない結婚式？
はい。
ブライダル？
大人気結婚式場だったんだけど、たまたま、さっきまで予約、仮予約してた、この6月のね、
うん、
あの、大安の日が、キャンセルが空きましたと。
そういう曰く付きの日にな
る。曰く付きじゃねえよ、別に前の人がなんか曰くを発見したからじゃなく。
じゃないの、
うん、
わかんないよ、キャンセルしたんだよ。
うん、キャンセルしたけど。
大安
の日を。うん、なんか曰く付きだ。大安に曰くもクソもねえ
よ。あと1ヶ月したら、なんかお前んとこもどうなるかわかんねえよ。キャンセルしちゃうかもしれないよ。
お前んとこもってどういうことだよ。お前んとこ何があったんだよ。うん。何にもないですよ。曰くなしのただのキャンセルがあって、うんうん、飽きましたけどって言われて、
うん、
いいんですかみたいな。 バームクーヘンと二人でキョトンとしながら、うん、いいんですかつってその日にしましたよ、キョトンと。
それ何ヶ月前に予約できたんだ？
二ヶ月前ですね。
二ヶ月前でだよ。
式場のやるっていう、うん、二ヶ月前ですね。
ないよね。
うん、ないです。
そういう結婚式の予約段取りしたことある人は多分わかるよね、この、うん、なんか奇跡な感じ。
いや、もう完全に奇跡でしょうね。二ヶ月前の段階で、その日、行った日に、うん、その担当の人が取ってた仮予約のところがキャンセルが出たんですよ。担当者だからすぐわかるわけですよ。この日仮予約だったんですけど、キャンセル出そうですよっつって、あと連絡が1時間後に来ますって言われて、じゃあ1時間ちょっと違うとこやってみ待ってましょうかっつって1時間後ちゃんと電話が本当に来て、キャンセル出ましたって言われて、やっぱりキャンセルでしたねって言われて、じゃあすいません そこでいいんですか？
もう何にも文句ない。だって6月の大安なんて。月3回あるかないかでしょ？ 4 回。
で、土日だったら多分ないです。
まあ、土日になったらさらにだよね。
うん。ああ。だから、ラッキーボーイ、ラッキーガールという。はい。ありがとうございます。
曰く。
曰く。ねえよ、ノン曰くだよ。ノン曰く。
続き。
はい。
昨日、いとこの結婚式に鎌倉まで行ってきました。
はい。
挙式は鶴岡八幡宮のど真ん中、舞殿で行われました。控室から舞殿まで50メートルほどの距離を、先導の巫女さん、花婿花嫁、親戚一同が行列を作って舞殿まで行きました。
へ
ー。ゴールデンウィークの2日目だったので、観光客にバシバシ写真を撮られていました。
はー。
挙式でなければただの晒し者だなぁと思ったのですが、やっぱりそれでも女性は嬉しいものなんでしょうね。うちのいとこは神主の家に生まれたのでこうなったのでしょう。披露宴は北鎌倉の和風料亭で精進料理や懐石料理を楽しみました。ご祝儀袋もみんなカラフルなものばかり。昔おなじみの紅白のご祝儀袋はありませんでした。
へえ、なにこれ、すごい。
お前の負けかな、じゃあ。
いや、勝ち負けを話すつもりはないけどさ、負けだよね。鶴岡八幡宮でやっちゃいましたみたいなさ。
ゴールデンウィークの2日目ってことは観光客もバンバン来てる中。
いや、もう外国の方だろうが、修学旅行生ももしかしたらいるでしょ。そのど真ん中で、トマトンさんいたってことですよね。
そうだね。いいとこだから、親戚一同の中に。
うん。うん、一緒に、なんですか？その中央を歩いたってことですよね、そろそろと。
そう。
うわぁ。和装だから、門付き袴ですよ。
誰が？あ、向子さんが？
向子さんが。
うん、
で、あ、列席者は和装じゃないか。
別に旦那っていいだろ。
で、もしかしたら合わせちゃったりしてるかもしれないですね。
うん。
うん、負けたな。負け。いや、こんなのなかなかできないよ。それこそ今ね、文中に書いてありましたけどね。うん、いとこが神主の家に生まれたのでっていうことで選択肢が出たと思うけどね。
いくらかかるのかね。
いやー、お金の方もね、高いと思いますよ。
八幡宮有名でしょ？
いや、ディズニーランドで式挙げるって言って、うん、二次会含めて500万ぐらいなんだって。
おうおうおう、
だから、いいとこすると思いますよ。
3とか。
3は行くと思いますよ。
ね。
うん。すごいですね。うん、いや、だからその、なんつうの、友達として一緒に列席するだけでもしてみたいですね。
それしてみたいね。
うん。うん、
まあ、バチバチ写真撮られてもね。
うん、そうそうそうそう。
別に、もう何でもないもん。うん、俺なんか見慣れてないし。
そうそうそう。俺たちなんていうのは見慣れてないですよ。
向こうの立場だとやっぱ恥ずかしさ出てくるけど
ね。まあ、向こうは恥ずかしいと思いますけどね。うん。その時は変なアドレナリン出てるでしょ。
うん。
うん、男性だって。
だからね、その後は、懐石料理。
うん。
精進料理。
すごいですね。
北鎌倉の和風料亭。
うん。
ああ、どこだろうね。蜂の木かね。
それ店名ですか？
うん、もちろん。
あ、僕そういうのちょっとわかんないです。有名店ですか？
まあ、ちょっと車で走るとしょっちゅう目につく。
もうそこでしょうね。もう有名どころだと思いますよ。
あと、円覚寺の中に円っていうお店もあるね。まあ、どうかかな。う
ん、ああ、読み方がね。うん、はいはいはいはい。それかな？
それかね。
どっちか当たってたら怖いね。メガネ玉に推理。
うん、じゃあメガネ玉に推理。蜂の木。
うん、じゃあ、マシル、推理。窓か。だって2種類しかねえじゃねえか。
調べりゃまだあるわ。
あ、まあまあね。うん、でもいいとこでしょうね。うん。
精進料理、懐石料理ね。
うん。
いいと思う。
いいですよね。
うん、お前のとこなんか、あれだよ。その、トマトさんのご親戚はカラフルなご祝儀袋って言ってるけど。
はいはいはい。文中出てましたね。
お前とか真っ黒なね、ご祝儀袋で。
それは何かな？手垢かな？もともとカラフルだったのが手垢でそうなったのかな？
うん、違う。うん、
なんか書き間違いかな？
真っ黒。
なんで？
だ黒い。
黒い袋。なんなの？なんなの？墨汁？なんなの？イカスミ？なんなの？仕様なの？そういう
真っ黒。何で染めたかどうだっていいじゃねえか。
うん。
黒い紙だよ。
なんで黒い紙で折った売ってねえよ、そんなのだって。手作りだろうがよ。
そう？
うん。
じゃあなんか白い紐で湯わいたやつかな。
うん、色がない。色がない。遠目から見ても色がない。
ご霊前とかのやつ。
あ、そう。お亡くなりになってないよ、うん。うん。あのね、祝い事なんだから。
どんなご祝儀袋がいいの？
いや、もうビバ赤と白でもいいですよ、本当に。
あ、紅白でいいの？
紅白でいいですよ。うん、そのカラフルのちょっと想像がつかないんですけど、どんなピンクとかですか？
そうじゃない？黄色とか緑とか。
はいはい、今風の。
今風の。
うん。散りばめてみましたみたいな。
うん。
じゃあ、それにして、君はそれにして、じゃあ。
やだよ。
散りばめてよ。カラフルなやの。
手書きにしようかな。
あ、どういうことですか？
手書きに。
うん。真っ黒？
真っ黒に。
じゃあ、手書きじゃねえよ、それ。手塗りだよ。で、僕のカラフルにしてね。
カラフルにして嬉しいのかよ。
そんな嬉しいのかよって言ったらよ、かわいそうだろ、トマトンさんのいとこ。
お前がだよ。
あ、俺がですか。
トマトンさんのいとこさんの感性は素晴らしいよ、じゃあ。
うん。
ね、カラフルで嬉しいなっていう気持ちはきっとあったと思う。うんうん、お前ごときがカラフルなものをね、うん、もらって嬉しがるのかって話だよ。
でも、
あ、これメガネとマヨネーズなんだ。いくらだろう、うち。あ、この人カラフルだ。いくらだろう。
うん。ち、俺まだ今のところ、うっしーって言ってねえんだけど、一回も。
ちしか言ってねえ。
ちしか言ってねえだろ、うん、うん。ありがたや、ありがたやーがあると思うんだけどさ。あ、親戚の。
だから、なんだよ、この、なんかインパクトのね、袋だな。
うん。見た。
こんなにありがとうございます。
あ、
ちょっとバームクーヘン、これ神棚に。
明らかな格差。格差あるね。
中身だろ？外見より中身だろ？
メガネ玉に。中身なんて関係ないよ。
いいの？
そんなこと言うと袋も外側も関係ないけど、
うん、
気持ちですから。
1000円でもいい？
1000円でもいいよ。
本当に1000円だよ。
本当に1000円なの？
うん。
それはじゃあ後で別でなんかくれよ。
何それ？何そのくれよって何？
いや、くれよって言うとなんかちょっと変になっちゃうけど、お前ちょっと1000円じゃ君、美味しいお料理とか食べるのに。
うわわわ
わわわわわわわわわわわ
わわわわわわわわわわわわわわわわわさて、冒頭でも述べましたが、マシュル殿も結婚式をされるそうで、話せる範囲で、そして無理なら一般的な話としてトークをお願いします。それでは、
はい。
なんですね、
はい。
まあ一般的な話っていうのは結婚式どう思うとか、まあそういう話になっちゃうけども、
はい。
まあ今回マシュルがね、結婚式を、6月9日に挙げるってことなんで。
はい。日取りも言いましたね。
言うよ。
はい。6月の9日
に。6月で土曜日で大安だったらもうねえだろ。
ないですね。はい。6月9日。
うん、
はい。
あげるってことでね。
はい。
今出ましたよね。料理食べるだろう。深夜じゃ好きないだろう、みたいな。もう、この子の結婚式、言うよ。もうここだから言っちゃうよ。
はいはい、
どうせお前の親戚も、バームクーヘンの親戚も、
はい、
聞いてない。モンブランさんとか聞いてないだろ、どうせ。
モンブランさん聞いてないですね。
だろ？
うん。
言っちゃうよ。
はい。
なんか、もう、だなんか、でも、これをメガネた周りの前で言っちゃうのがいけないんだと思うんだけど。
はいはいはい。なんすか？
その、なんかもう最初からご祝儀のことを考えた上での、
うん、
結婚式費用の計算。だいたい何割ぐらいは帰ってくんだろう。じゃあこれぐらいでやりてえな、みたいなことを、メガネたマーニの前で言うのは良くないんだよ。メガネたマーニだって一応お金を払うっていうかお金を出す立場じゃん。それ元取りてえみたいな気持ち
したらさ。いや、メガネたマーニ。君には何でも話してきたじゃないか、人生をかけて。
だ何でも話すのにもさ、
うん、
そういうとこは話さない方が相手のためだと思うことは話さない方がいいに決まってんじゃん。
メガネたまーにでも？
なんで？
メガネたまーに。それは間違いだよ。いや、気持ちはわかる、君の、
うん。
でも、小さい頃からの俺たちを含めてね、
うん、
君には全部話してきたわけよ。
うん、
だから、この思い。
うん、
ね、知らん。
重いやねえ。
ご祝儀。いや、
元を取りたい思いは俺に伝える。
いや、元を取りたいためにはお話ししたわけじゃないですよ。
そう当たり前じゃねえか。
いや、当たり前だよ。だからそういう意味で言ってないですよ。 結婚式の費用ってこれぐらいかかったんだよっつって、うん、いや、俺メガネたまにもあげてないじゃないですか、うん。だから大体おいくらぐらいかかるのよっていう話をまずしたのと、
してあげたの？俺に？別にいいよ。
してあげたんだよ。わざわざ。メガネたまにわざわざしたの。そしたら、うん、その全額がこれぐらいするけども、うん、もう、
うん、ね、何割は、
は、帰ってくるものらしいよ。
らしいよでいいんだよ、うん、別に。
らしいよ。
で、お前そんな情報を仕入れたってことは、うん、え、だから結婚式する予定がないやつがそういう話をするのは別にいいよ。
はいはい、はい。
もうまさに、もうすぐするやつが、うん、こんくらい帰ってくるらしいよっていうのは、うん、もう期待でしかねえじゃん。
いや、まあ、
それ以上もらえるようにしたいってことだけだろ？
いや、もう、それ以上にもらえるようにしたいとかっていうのはメガネ前に。
それ以下だったらがっかりするだろ、絶対。
いや、もう本当に設定金額なんて僕考えてないです。これは本当に。
できる限りの知り合いに1000円でいいっていうメールを送る。
うん、送るだろ、うん、でもちょっといい料理とか出てくるからさ、そこはちょっと考えちゃう、
ね。いくらの料理が出んだよ。
それはリアルな数字ですか？
え、どうも俺のようになら何でも言うんだろ。
いや、言うけども、それは。
それは、いや、
メガネ玉に、メガネ玉に僕は君にね、聞かれたらね、うん、チンゲの本数だって教えるよ。
一緒に知りたく
ない。いや、君が言うなら教えるけども、う
ん、数えてねえだろ。
出てくる。いや、それは数えてないけど、今から一本ずつ数えるよ、君が教えてほしいというのならば。でも、出てくる、これから未来の君が食べる料理。うん、未来食べるんだよ、君はこの料理を。うん、でも、いくらって言われてコース料理バッシーっていうのはちょっとなんか、それはなんか君も居心地が悪いだろう。
居心地悪いと思うの？ああ、この味でこの値段か。今後参考にしていくよ。結婚式の料理っていう考えなくせば別にただのコースを食べてるようなもんだろ。
うん、そうそうそうそうそう。
だから、あ、このコースでこの値段かっていう。うん。なんかいろんな過程にしていくわ。
そう。うん、はいはいはい。
うん、いいじゃん。
言いますか？
いいじゃん。だから結婚式終わってね。
うん。
この二人ってネットラジオをやってるんだって何かのきっかけで知った親戚とか、
うん、
まあ、バームクーヘンの友達とか いるかもしれない、
うん。
それでこの話を聞くわけだ。
聞くわけだよ。いやらしい新郎の。
あの時の料理って、まるまる万円だしよ、みたいな。
その前の話が重要だよ。友達に向かって元取れるか取れないかの話してたよ、新郎ってなっちゃうよ。そりゃまずいですから。
もう残念だよね。ここまでは絶対に聞かれてるってことだもんね。
聞かれてますよ。
最低。
だから言わせてください、うん、この電波を通じて、うん。元は取ろうとしてない。これは本当だ。
本当に、
うん、
全額負担覚悟あんの？
いや、全額負担覚悟で。だから、ご祝儀なしでいいですよ。変な話。
じゃ、聞きました？
うん。
これでマシルの結婚式行くという人。
うん。
ご祝儀なしでいいんだ。
なしでいいですよ。ただ、その、お心袋っていうね。新しいシステムを僕はこれから導入しようと今思いますから。
お心袋イコールご祝儀なんだよ。みんな別にご飯食べるしな、お金払わなきゃなって払ってんじゃねえんだよ。
会費じゃねえんだ。会費じゃねえんだ、あれ。
ちげえ
よ。お心袋なんだ、
そうだよ。
もともとね、うん。だからそのお心袋でいい、もらえたら嬉しいですけど。
うん。
だからいいですよ、別に。あなたの家にね、音楽ギフト券が、ね、いくら余ってる
か。500円のがある。それでいい？
だ、いいけど。
あ、でもダメだ、あれ、俺の誕生日にもらったやつ
だ。大事だろ、うん、そしたら現金でいいよ。
現金500円でいいか。
現金だよ、うん、その音楽ギフト券に合わせなくていいよ、君は。もうちょっといい料理食べれるから。
ちゃんと自分でいくら欲しいって言えばいいじゃん。
へぇー。
そんな、だって500円じゃ少ないし、1000円じゃ少ない。なんなの？
じゃ、ちょ、それは、メガネ玉に。
いや、サラ金に手出して50万出す。
それでも少ないけど。
少ないのか。
元を取るためには少ないけど。
なんで一人から元取ろうとしてんだよ。50かける出席人数者で考えろよ。
いや、みんなが500円だった場合。
倍じゃねえ。じゃあ俺も500円にするわ。
やめがた前に、その、もうやめよう、お金の話は。
はぁ？
いいのよ、好きに払ってくれよ、気持ちをよ。
お前が俺の前だったら何でも話すっていうから、こういう話もするんじゃねえかと思って聞いてんだよ。
いや、するよ、するけども、じゃあ何が知りたいだよ。
だからコースいくらなんだ。
お料理ね。
お料理いくらなんだ。
ウェルカムドリンクとか全部含んで、
言うよ。
言うよ。一人ですよ。だ料理代金は2万ぐらい。
お、2万？
全部だよ。
結構するね。
だって、あげたもん、ランクを。いやいや、うちのお父さんがね、
うん、
うん、料理は美味しくなければ、うん、来てくれた人たちに失礼だ。
お、
お父さん僕もそう思うよって言って、まあ、いろいろと結婚式場と話をしていった結果、すべてウェルカムドリンク含めて。
なんでウェルカムドリンク知らねえ？
それぐらいでします。
飲み放題ってこと？
飲み放題になったかな、最終的に。
最初の一杯が、 って
こと？なんかそう、カクテルみたいなのが出るんですけど、ドリンクバーかな。
で、別に追加注文したってな、うん、お金こっちは請求されないもんな。
もちろん好きなだけ飲んでください。
いいよね。ルイ13世2本って言ってもいいんだよね。
う
ん、
ルイ、そうですよ。そしたら、いっぱい出てきますから、ルイ13世が。
ね。
うん。26世だね、なんつって出てきますから、それ飲んでよ。
うん、飲んでよ、いっぱい。
うん。
いっぱい飲みます。
うん。でもその別にウェルカムドリンクいっぱい飲まなくても、うん、始まったら好きなだけ頼めるから。
うん。
うん、好きなだけ食べて飲んでください。
おかわりもできる？
おかわり。
このお料理美味しい、もう一個みたいな。
そしたら、おかわりができないから、うん、僕のをあげることになっちゃうけど、僕の食べてよ、そしたら。
じゃあちゃんと持ってきてよ。じゃあ手あげたら持ってきてよ。
主役が？
キャンドルサービスとか、うんぬん、ちょっと待ってください。うん、持ってきてよ。
僕が持ってくの、うん、主役が、うん、君のところに、うん、変な空気になるよ。
いいよ。
いいの？
いいよ。
食いしん坊。君のところのなんか説明は食いしん坊にしておくよ。
いい。だってメガネたまえみだってな、うん、そこお前んとこの親戚が集まるだろ？
そう。
ちょっとドキドキするわ。俺はこの番組でお前んとこの一族を散々バカにしてきた。土の中で生活してたの。
本当かどうか別としてね。はいはいはい。
だけどそれをね、もし、うん、もう未来で聞いた人がいたとしたら、
うん、
メガネたまえにはもう一生会うことができないんだ。
そんだけ言っちゃったからね。うん、はいはいはい。会うことはできないよ、君は。
うん。
うん、だから、もうどうなってもいいと。
うん。
いいよ、じゃあ、もう僕は自ら持ってくよ、君の食べたい料理を。うん、お肉を一皿持っていくよ。
うん。でも、メガネたまにはね、ここまで話してきて、ちょっとね、ああ、言わなきゃよかったな、やっぱりって思ってることがあるよね。
はいはいはい、なんでしょう。
言わせなきゃよかったな、だな。
うん。
その料理の値段はやっぱ言わせなきゃよかったな、と思って。
カットしろよ、じゃあ。生番組じゃねえよ、これ。なんでですか、でも、急に。
いやー、だって、もうここからまたちょっとね、結婚式の話なんだけど。
はいはい。
言うよ、はい、言っちゃうよ。
言ってください、はい。何ですか、これ。
マシル君はね。
はい。
これ聞いてる人どう思うかわからない。それぞれどう思うか、ご自由で、本当に結構。
そんな爆弾を放り投げるの？はいはい。
マシル君は。
はい。
このクッチレサーラジオの、リスナー二人に、連絡先を取って、招待しやがった。とんでもねえよ。
爆弾投げたね
え。とんでもない。このお二人というのは、そのお二人がメールか何かで今後、いや、はい、お名前出してもいいですよっていうことであれば言う。はい、だけど今は伏せとく。
はいはい。
まあよくメールを送ってくださる人でもあるので、
はい、
その人たちっていうのはツイッターでもそのフォローし合ってるし、
はい、
あとオフ会にも参加してくださっている方だったりもするから、
はい、
まあ連絡先知ってますよ、
うん、
ね、
うん、
携帯のプライベート的な番号もお互い知っちゃってますよ、
はい、
そこで招待をしちゃうっていうね、
結婚式をね、一生に一度の、
お
う、うん、
年に数回会ってます？メガネたまーにですら月に2回ペースですよ。
うん、はいはいはいはい。
ね、年に。
マシュルとメガネたまーにがね、
うん。年に24回会ってます。
はい。
ね。
はい。
そのリスナーさんとは、
うん。
どんな関係ですか？
関係を言いますか？
うん。
会ってる頻度から言いますか？
うん、うん。
年1、2ですね。
まあ、多くて2だろ。
多くて2ですね。
少なくて0だろ？
少なくて0ですね。
うん。
うん、
こんなね。
うん。
これ、いいよ。マシルの勝手な行動として一方的だったらいいよ。
はいはいはい。
参加するか迷ってごらんよ。
うん、はいはいはい、はい。
マシルから招待されたと。ご祝儀用意しなきゃいけないと。これどうすると。
はいはいはいはい。はいはいはい。
ねえ。
うん。
たかがリスナーですよって思う人もいるし、
うん、
きっとね、
うん、
たかがリスナーじゃないよ、
はい、
だけどあのご自身ではそうもしかしたら思ってるかもしれないし、
言われた方がね、うん、はい、
いいのみたいな、
わかりました、うん、その通りです、
普段遊んでるっけみたいな、
うん、はいはいはい、そうなんですよね、
これ招待されてないリスナーさんもずらりといるわけだよ、だから
ずらりと言います、今
このなんか選ばれし者選ばれない者の差別。
差別ね。
うん、
格差社会。
お前は格差を作ってしまったんだよ。
やっぱね、このルイ13世マシル。格差社会を作ったよね。
うん、
今回の件で。
件でじゃねえ。なんで自信満々なんだよ。
いや、だからその罵倒されても、これから先。
反省してんの？
ん？
反省してんの？
反省なんてもう、しすぎて通り越したよ、もう。
てか反省しちゃダメだろ、これは。
もう反省してねえよ。反省しすぎて。だから君にね、
うん、
これを言われた時にだよ。うん、うんうん。よく呼んだなと。うん。だからその、いい意味も込めて、悪い意味も込めてね。
そうだよ。うん、あの、リスナーさんなんかっていう意味じゃないよ。絶対に。
うん。うんうん、結婚式、一生に一度の結婚式で今言ってた年に一回会わない可能性もある人を、よく、ね、呼んだな、うん。で、その呼んだなっていう意味には、マシュルのこの結婚式が200人規模のね、結婚式ならまだしも、全体で何人なのその結婚式、30名なわけですよ。その30をバームクーヘンと人数でぶった切ると15人。
うん。
うん、その15人の中に、呼んだなっていうことですよね。
うん。
年に一回会わないかもしれない人を。
でもメガネタマーニ別によく呼んだなを言っていったわけじゃない。
うん、はいはいはい。
一番メガネタマーニとして、ちょっとイラッとくるのが、
うん、ああはいはい。
ね。
はい。
何個人的に連絡し合ってんのだ
よ。まあ、そこだ。
もうこのネット上の、この音声を収録して編集して、
うん。
ステティック放送局で、口でサラジオをアップする。
うん。
ね。で、ツイッターでも更新しましたと。
はい。
毎度毎度書き込む。
はい。
そういったネット上の活動をして。
はい。
で、なおかつツイッター上でリスナーさんが番組に関して何かあれば。
うん。
もうメガネたまにはなるべくそれに対してありがとうございますだったり、返答をしている。はい、
全部矢面に立ってやってくれてるわけよ。
そういうことをしているメガネたまにに、一切何も言わずに、何もこっそり招待してんだよ。
もうねー、順番が逆になっちゃったよね、今回も。今
回もたまにだろう。
でもここだけ、これも聞いて。ああ今回も。
今回もだよ。
うん。これ、わきまえてるから、うん。ありがとう。
ありがとう。
今回もね、君に連絡が反対になってしまったのよ。
反対じゃねえよ。まずさ、この人とこの人、リスナーさんですけども、結婚式に呼びたいなと思っている。
なぜなら大事な人だから。
いいんだよ、
それ。はいはい。うん、
思っているとこうね一言声をかけてからの行動じゃないの。
そうなのよ。
最近めっぽうツイッターでも顔出さないし何にもしない。ネット上の活動
死んでるわ。
プライベートでこそこそと、
うん、
こうリスナーさんとやり取りしてるわけだ。リスナーさんが女性じゃなくてよかった。
女性じゃなくてよかった。
女性だったらお前絶対手出しちゃうよ。
抱いてるよ。
よじゃねえ。
抱いてる。願いたまに僕バカだから抱いてるよ。
抱くなよ。
女性じゃなくてよかった。ああ。これはもう反省し尽くしたよ。し尽くして一周し尽くして、呼んでよかったと思ってるよ。
でももうね声かけたからね、はい。ぜひ来ていただきたいし。
うん、
で、じゃあ話戻すよ。
はいはい。
料理2万円ですが、
はい。
はい、気にしないでください。
おはいはい、もちろん。はい、もちろん。
本当に年に一回会うか会わないかの人の結婚式だから、
そうそう、うん、
あの、友人というクラスだったらこの値段かなっていう一般的なその解釈はしなくていいです。
しなくていいです。
これ言っとこうね。
はい、もう、伊沢ちゃんもう言いたいよ、僕は。
メガネたまに結婚式の、あの、やる側としては何にもやってないけど、
うん、
もう言っちゃうわ、
それ。いや、君にはそれを言う権利があるよ。
ね。
うん。
あの、2万円ですが、うん、もう元取った気持ちで参加していただいて結構です。
はい。だから、なんだ、こうやって言えばいいのか
?2 万は絶対にいらないです。
2万いらないです、
うん。
はい。こうしましょう。これにしましょう。
うん。
うん、2万円。
うん。
やめてください。
うん。もし、もう本当に来ちゃったら、返しなさい。
はい、返しません。いや、でもメガネ止まり。2万円は、やめてください。
うん。
これ言いましょう。
うん。
うん。
だから、本当に、まあ、こういう言い方もあるかな。最大で1万円にしよう。もう。
はい。いいですよ、もちろん。ね、はい。
本当にそんなレベルでいいと思う。
はい。いや、もう本当にその十分です。
うん、
はい。
ただ、マシルは来てもらったことで嬉しいっていうことだから。
うん、もうもちろんそうです。
ね。
だって、小学校からのこの友達を一人一人、夜な夜なね、思い出返して、誰を呼ぼうか呼ばないか、ってやった時に、連絡取ってない小学校の友達って、僕やっぱ、いいなって思ったんですよ。呼ばなくて。
あ、呼ばなくてね。
だって今、うん、あの時、小学校の時仲良かったかもしれないけど、
うん、
今連絡を取ってないっていうことはそういうことなんだなって、夜のマシュラは思ったんです。その時にその後考えた、1ヶ月に1回、ね、あの、コンタクトを取れるというか、もうコミュニケーションを取って、
うん、
メールがくれるだとか、っていうリスナーの方々の方がどんだけ俺の人生に影響を与えてるんだっていうことを思ったら、メガネたまに連絡するの忘れて、呼んじゃってたんです。うん、
だからその説明で最初にメガネたまに、こう、一声声かけてれば、もういいよね。
うん。
あ、じゃあ呼んだら、
うん、
思うよ。
うん。
だからマシルにとってそれほどリスナーさんという立場は、 高い尊い存在だってことだよね。
うん。
尊い。大事にしていきたいってことだよね。
これから先ね。う
ん。で、特にまあ、オフ会に参加してくださるだとか、毎回メールを送ってくださるとか、うん、本当に番組を聞いてくださってるな、楽しんでくださってるなと思う方を、こう、お呼びしたってことだもんね。
うん。だちょっと錯覚して、軽く呼んじゃったってことだよね。軽くではないんだけど、
うん。
うん。呼んじゃいましたよね。
そういうことです。
うん。
だから、ね、なんだ、サイレントリスナーとかね、こう、
はい、
あんまり、メールとか出さないけども、毎回楽しみに聞いてたよ。
うん。
本式あるものなら行きたかったなと思う方がもしいたら、ね、
はい。
でも今後、マシロはリスナーさんの立場っていうのはそういうふうに見てますから、
うん、
何かしらの時にそういうふうに、こう、接することができると思うんで。
これから先はね。
ね、
うん、
マシロがまあ1年後に離婚はしますけども、
うん、
そう再来年にまた結婚式があるので、またその結婚式にお呼びできるかもしれない。
新しい人はリスナーかな
手出しちゃうから。
手出しちゃうから。ね。そういうことだと思っていただければ。
うん。
うーん。
そういうことなんです。
はい。
もうこれをね、あえて言いたいんだよね。なぜかというと、次回結婚式の話はできませんが、そのスケジュール的に。
うん、はいはい、はい。
7月の上旬の更新日。
うん。
更新分だったら、うん、結婚式の話ができるんですよ。
はい。
リスナーさん目線から、その来てくださった方目線からも、こう、結婚式どうだったかってね。
いただけるってなかなかないことですよね。
うん、だそういうことも含めて、
うん、
その結婚式をね、今回呼ばれなかったってもおかしいけど、
おかしいよ、
それ。来れないという方もその時を待って、
うん、
その時に、マシルの結婚式ってこうだったんだと楽しんでいただけたらなと思うんですよね。
うん、はい。もうまさにそれがベストです、僕の。うん、はい。
クッチレサラジオはマシルにとってね、
はい、
人生だから。
本当なんですよ。
うん、
人生のすべてをこれと共に話してきて、
そう、
過ごしてますから。
そうです。
うん。
だから今までね、マシルの大事な、こう、男性器を手術したっていうこととかね、話してますから、
うん
ね。今なんでこれを言ったかっていうと、もしかしたら、結婚式ってキーワードで、お前の親族が聞いてるかもしれないってね。
その時にこの話を今ぶち込むんじゃねえよ。いやいや、でも本当に変な話、その、向こうの親族の方、
うん。
うん。まあ、これから会うであろう、ね、バームクーヘンの友達、まだ会うとか会ったことのないね。
うん。
でも何も隠す気はやっぱりないですね。
うん。
うん、なので聞いていただいてもちろんいいですし。
クッチ。
うん。
いいですし。
いいですし。
うん。
僕は人生を、包み隠す気はない。
本当？ちょっと今まで過去の分全部聞いてみ、うん、あ、ここは聞かれたくねえなって部分いくつかあると思うよ。
あるよ、絶対。うん、だから聞かないでほしい、
うん。
包み隠したい。いい男でいたい。
前回とかバカだからね、お前ね。
いや、バカでいいんですけど、うん、まあ、奥さん思いのバカだと思っていただければね。
バカっつってもさ、
うん、
なんか精神的なバカだったらしょうがないと思うけど、学力的なバカだから。
だからその、ね、奥さん思いの学力的なバカだと思っていただきたい。
心は優しいってこと
え心、根は優しいバカ。力持ちじゃない。
うん、
設定がずれちゃった。力持ちじゃない。
うん、はい、ということでね。
はい。
トマトさんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
こういう感じで結婚式のお話をしました。マシュルの結婚式の話は、6月9日に結婚式があるんです。その後に6月分は更新されますが、どうも日にちが短いので、おそらくその後に収録して編集して更新はできません。6月9日の結婚式が終わって、7月の更新分でその時の話をすると思います。
はい。
1ヶ月間が空いてしまいますが、
はい。
その時をお楽しみに。
はい。ただとんでもない式になると思いますので。
そうなの？
はい。
なんだろうね、象とか来るからね。では、コーナーに行きましょう。
はい。
世界のニュース。
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 潜入。
略さない。
潜入。
略さないって言ったんだよ。ね、世界のニュースだよ。
潜入。
略さないんだよ。
あ、そうか、
うん。このコーナーは世界のニュースを取り上げるコーナーでーす。
でーす。
通勤途中の性行為中の怪我に労災が認められる。
はい。
あるオーストラリアの女性がモーテルで男性と行為中に照明器具が壁から落ちてきて顔に怪我をした。女性は労働環境に関する機関に労災を申し立てたが、これを拒否され、訴訟が行われた。判決で連邦裁判所のニコラス判事はこの女性が通勤途中にあったとして、女性側を支持する判決を下した。これに先立つ行政訴訟裁判所では、彼女は雇い主側が促進も容認もしていないし、レクレーション活動中にあったと保証を却下していた。ニコラス判事はこれを否定して活動の性質は重要ではないとし、雇用者がモーテルでトランプ中に怪我をした場合と同様保証を受ける資格があるとした。 照明器具が行為に熱中するあまり引き抜かれたものか、自然に落ちたものかは明らかではない。
はい。
ということですね。
またすごいニュースを引っ張り出してきたね。
まあ、ちょっと、エッチというか、性的な、はい、ニュースではあります
が。はいはいはいはい。うん。
認められたっていうね。
認められたんだよね。
うん。うん。まあ、詳しく言うと、モーテルっていうのは、まあ、海外でいうホテル的な、ホテルのちょっと簡易版みたいな、ね。
うん。はいはいはいはい。
で、モーテルで、ちょっとそういった行為をしていて、照明器具が落ちてきた。うん、
はいはい。
それが通勤途中っつってんだよね。
うん。
だから、まあ、家を出てモーテルによって男性とそういう行為をした後に、また通勤したってことなんでしょ。
はいはいはい。
ね。それがまあ、モーテルに泊まっててっていうことも全然あり得るんだけど。
はい。
だけどまあそこでトランプをしててね、通勤途中でトランプをしてて怪我をしたとしても、そういう労災は認めてきてるので、そういった行為でも、
はいはいはいはい、
行為でも認めてあげるべきだと、うん、ニコラスさんはにやけ顔 で、
ね、にやけ顔かわかんないけどでーって言ってたら変態賢者。
そう、俺もトランプと同じだよ
やってることは、はい、あそうね、
うん、
ただやっぱ日本じゃ考えられないニュースですよね。
だからまあ通勤中にホテルに行くっていうのがね、
まあまずそこが一つだけど、うん、女性側がさ、いくら顔に怪我をしてさ、うんうん、まあその治療費が欲しいとなっても、うんうん、日本の女性だったらやっぱ恥ずかしくて、
うんうん、そうなんだね、
会社側に労災をね申し入れられないよね、
うん、そうそう、そこだった。そこなんだ。だからここを恥ずかしさを超えてちゃんと言ってるんだったらもうしょうがないよね。大抵の人はその行為は伏せときたいんだ。
伏せときたいよ。
顔に怪我したのはもう自分の不注意です。なんでもないんですって言って、もう自分のデスクに行きたいんだよ。
行きたいんだけど、違うんだよ、この女性は。バシッと凛々しくね、上司のとこに行って、
うん、
モーテルで、通勤途中に行ったモーテルで、
うん、
ね、照明器具が落ちてきて怪我をしました。
うん、
労災認めてください。
うん、
バシッ。もうその意志が、強いよ。
強い、オーストラリアン、すごいよ。
オーストラリアン、すごいよ、もう、うん。それが日本じゃちょっと考えられないよね、
うん。
うん。やっぱグローバルなニュースですよ、これが。
うん。世界のニュースだね。
うん。すごいね。
と、マシルの、
はいはい、
仕事先の、まあ、部下がいたとして、
うん、
その部下の女性がね、
は
い、ちょっと、いや、行為中ですよ、行為中に。
うん。
どう
どうって
同じ状況。だから。
うんだ、はいはいはい。
朝家を出たけど、
うん、
まあ、1時間くらい時間あったから、
うん、
彼氏の家に寄ってきたと。
うん。
で、そっからまた職場に行ったみたいな。
うん。
通勤途中だよ、つって。
でも、そりゃダメだろうって言っちゃうよ。
何がダメなの？
いや、もう、通勤途中に、モーテル行っちゃ
う。モーテルじゃねえ、彼氏の家だよ。
彼氏の家行っちゃダメだろうって言うよ。そしたら、それはなんか私生活だろうって言っちゃうよ。
そこで、じゃあ裁判が起こっちゃう？
え？
そこですぐこう言わないと、
うん、
認めてあげないと、それだから裁判沙汰になっちゃう。
認めるっていいよって、
うん、
いいよーって言わなきゃいけないの俺。
落差があるんだよ。
いやでもやっぱ私生活だもん俺の中だと、やっぱりその行為は、
性行為が、
うん、だって通勤途中に、だから
じゃあ彼氏にさ、彼氏の家のさ前で挨拶だけしたかったと、
うん、
家を出て彼氏ん家に行って、
うん、
じゃあ今日も仕事行ってくるから、
はいはい、それは通勤途中だよ。
でも彼氏勢い余って玄関で思いっきり彼女の頭ガーンってぶつけて、
ドアでね、
そう、で頭蓋骨骨折、
頭蓋
骨、そのまま通勤してきて、
うん、
すいません、彼氏の家に寄った時も彼氏勢い余ってドアに頭ぶつけてたんですよ。
だ、彼を呼んでこい。
何それ。何それ。
彼の過失があるだろうがよ。
彼の過失もあるかもしれないけど、じゃあ過失がない場合もあるよ。
そうなの？
うん。じゃあドアゴーンじゃなくて、
うん。
その、まあ、つまずいちゃったと、彼氏
の、彼がね、
家の段差で、
うん。
階段で。
うん。で、彼が思いっきりチョップしちゃったと。
なんでだよ。彼が悪いじゃねえかよ。彼女がこう歩いてて、階段でつまずいちゃったと、
うん。
そしたらどうなんだ。
だからその、会いに行くっていう行為があるじゃん。通勤途中に車を止めて、
うん。
じゃあ、じゃあ、本当は俺がね、雇い主じゃなくて第三者だったら、いいよんって言いたいけど、もし僕が雇い主なのであれば、通勤途中車を止めて、会社じゃない彼の家に、階段を登っている、
うんうん。
この時点で私生活なわけよ、僕の中だと。
ああ。うん、いい、もう、そういうお前はね、
うん、
ハートが、冷たいってことだよね、
うん。いや、お金を払いたくないってこと。ああ、また、ほら、また、もう、ちょっと、ちょ
っと、
も
う、元を取りたいってこと？
モーテルで元、ちょっと、ちょっと、いいな、元とか取んなくて。
元取んなくていいの？
いいな、うん、いいやん、いいやん、お金払うやん。だから、認めよう。 うん、これ認めよう。
認めた方が、もうすんなりいくだろ？
すんなりいくよ、うん。なんだよ。だって、労災って言ったってお金、会社のお金だよ。うん。うん、ケチケチする必要はない。うん。
嘘はいけないけど。嘘はいけない。相手が正直で、うん。ちゃんと通勤途中であれば、うん。認めていいと思う。
でもその日さ、怪我をしたことでちょっと遅刻したんじゃないかい？
うん、遅刻はする。
だから、ま、遅刻したのに労災を求める。顔面
血だらけで来たんだぞ。
それ、まあ、それはね、会社に来たっていうのは、偉いね。うん、偉いよ。
本当のかすり傷とかね、うん、ちょっとこう、目の上にタンコブできちゃうぐらいのね、うん、そんなもんだったら、
うん、
その、お金くださいとは言わない。
結構でかい傷なんだ。
そうだよ。
あ、照明でジュって言っちゃったのかな、
そうかもしれない、
うん。うん。それ高いよ。
皮膚移植とかしなきゃいけない
だろ。高いよ、それは。それは高いよ。
さ、労災申し立てるだろ
う。あ、じゃ、いいよ。いいお金払う、お金払う。
払うね。はい。
通勤途中だもん、それも。
はい。
じゃ
あお金払ってくれるそうですよ。
元を取りたい。
元も取ってくれるそうですよ。取ってくれるからね。
またおかしくなっちゃったよ、もう。元とかいいの？
元いいの？
元とかいいの？
本当にいいの？
本当そう、本当にいいよ。元とかそういうこと言ってるわけじゃないから。
はい。
はい。
ということで、世界のニュースでした。続きましてのコーナーでーす。
はい。
マジルバーサーズ
ウィスナーウィスナーウィスナーウィスナーウィファーン
とリスナー
もっとリスナ
ーこのコーナーは毎回マジルがリスナーの皆さんからいただいたクイズなぞなぞ一般常識などの問題に答えるコーナーです。ルールはマジルが正解するとマジルにポイント、マジルが不正解だとリスナーさんにポイントが入ります。そして今年最後の回にはその総合ポイントにより勝敗が決定します。
はい。
今のところマッシュルは18ポイント。
イエーイ。
リスナーさんは25ポイント。
やべえな。何点開いてますか
?7 ポイント。
ああ、ね、もうギリギリですね。これがマックスな点の開きですよね。
にしてほしいよね。
あ、
もう半年後、30ポイント差とかになって
る。でもそしても俺が言ってると思うよ。これがマックスですねって言ってると思うよ。それでも。30ポイント、まだマックスですねって言ってると思う。
いや、もう今回はマッシュルのお得意ジャンルにしましたから。
ありがとうございます。
主に募集していたクイズのテーマ。
はい。それじゃなくてもいいんだけどね。
うん。エヴァンゲリオンでございます。
はい。
ね。残酷な天使のように。ね。
あれいいのかな？
さあ、残酷なね。
少年が、神話にみたいなね。うん、はいはいはい。
はい。そのクイズを募集しておりました。
はい。
では、お読みしていきたいなと思います。
全問正解を狙うぐらいの気持ちじゃないといけないわけですよね。
当たり前だ
よ。うん。
もうこっちこそ大差つけちゃえばいい。
そうだよね。
うん。
今回で。
バシコン。
うん。
うん。で、今回からちゃんとね、問題数を言います。
あ、はいはいはい。全体で何問ですよ。
ね、今回は10問でございます。
うん、まず言いたい。うん、毎回毎回、ありがとうございます、メールを。
ありがとうございます。
はい。
もちろん、エヴァンゲリオンに関しない問題もありますので。
あ、はいはい。
いきます。
はい。
クッチネームタイさん。
はい。
問題の難易度ポイント。こちらは毎回メガネ玉にが付けさせていただいております。
はい。
難易度1ポイント問題。
はい。
マシルが正解すると1ポイントです。マシルが不正解だとリスナーさんに3ポイント入ります。
はい。
複雑なシステムでございます。
はい。
問題。エヴァンゲリオン新劇場版ハにて初登場した巻浪マリ・イラストリアスの声優は次のうち誰？4択問題です。1、三石琴乃さん。2、林原めぐみさん。3、坂本麻也さん。4、沢城みゆきさん。さあ、巻浪まり、イラストリアスの声優。
あのね、これびっくりするのが、なんでリスナーの方って、うん、俺の苦手な部分を、言ってるんでしょうね。
苦手も何もないですよ。1ポイント問題ですよ。こんなのアニメ見て、エンドロール見れば、もう誰でもわかる問題かとも思うし、
うん、
この巻浪というキャラクターね、メガネ玉に名前を見ただけでも、あの格好した人だなっていうぐらい、こう、ちゃんとメインどころ
というか。メインどころのキャラクターなんですけど、うん、僕ね、ほんと声優に、わかんないんですよ。
見た目重視だから。
見た目重視だから。
ね、なんかそういう好きなもの全部見た目から入るもんな。
そう。
声優さんは見た目がわかんないからな。
そうなの。はい、出てこないから。ああ、これ本当にわかんないな。
1ポイントですよ。間違えると。リスナーさんに3ポイントですよ。
ただこの三石琴乃さん、1のね。あと4の沢城みゆきさん。
うん。
ちょっと僕あんまり、 知らないんですよね。まあ、三石琴乃さんってちょっと有名だと思いますけど、2番と3番の林原めぐみさんと坂本真綾さん、
うん、
これに比べるとちょっと新しめな方なんじゃないかなと僕的には、思うのですが。
特に別の作品で何をやっていたとかはわからない。
あ、もう僕本当に声優疎いんで、わかんないですね。
じゃあ単純に消去法行きましょうか。
はい。林原めぐみは、さんは、これ、違う人の声ですよね。
何ニヤニヤして
る。違う、それもなんかもう、違う、なんか間違えたら恥ずかしいな、みたいな。
しょうがないだろ。
はい。ただ、
散々バカ面下げてんだから。
おい、そうだよ。ただ、エヴァンゲリオンの話の中で、坂本真綾さんって出てきてなかったと思うんですよ。
エヴァンゲリオンの話の中じゃ絶対出ねえね。
なんつうの、その、オリジナルストーリーで、坂本真綾さんって声をやってなかった気がするんです。
う
ん、ただ劇場版の時になんか名前がちょろちょろって出てた気がするので、そのパンフレットとかに。だから新しく劇場版で出てきた巻並みと同時に名前がちらほらって出てきた坂本真綾さんに、僕は今回、そうじゃないかなと。
消去法じゃない。いきなり一つ選びやがった。なんだよ、消去法をしていきましょうっつったんだよ。坂本真綾さんを切るのかと思ったよ。
はい。僕、坂本真綾さんにしたいです。
真綾さん？
はい。
まあ、理由はそういう風に見たと。
はい。なんかこう、パンフレットに載ってた気がします。
うん。
劇場版とかの。
わかりました。
はい。
正解！
うわぁ。危ねえ。
いや、滑り出しいいと思います。
ありがとうございます。
正解は3番。
はい。
ちなみに1番の三石琴乃さんは、葛城美里の声優さん。
あ、そうなんだ。
2番の林原めぐみさんは、綾波レイの声優さん。
レイですね。
はい。
はい。
で、4番の沢城みゆきさんですけれども、はい、こちらはエヴァンゲリオンには関係ない、ただ単に自分が好きな声優さんです。ね、タイさんの好きな声優さんということですね。
うん、誰の声をね、やってらっしゃるんでしょうね。
ああ。新しい、ルパンの峰富士子さんをやってましたね。
おー、詳しい。
いや、調べたんです
よ。ああ、調べたのね。
こういうね、
さすがです。
マシルがこう質問来るだろうなって時のために。
さすがだね。ほんとさすがですね。はい。うん、はあ、じゃあ、ちょっとセクシーな声なのかな。
セクシーだけども、見た目はね、若い感じ。全然、もしかしたらもう、10代後半の人かもしれない。
あ、そんな新鋭、
綺麗の。まあ、勝手なメガネ玉周りの。
うん。
もしかしたら動画の方かもしれない。
はいはいはい。まあ、いらっしゃいますからね。
うん。
うん。
そういうことで、マッシュル1ポイントゲットでーす、
うん。ありがとうございます。もう、声優とかも勉強しないとダメだな。三石琴乃さん、そうですね。葛城美里かもしれないですね。
かもしれないですね、じゃね。そうなんだよ。
ああ、はい。すいませんでした。
続きまして、
はい、
この問題です。
はい。
クッチネーム、ライムスカッシュさん。
ありがとうございます。
こちらは2ポイントの問題です。
はい、
マシルが答えても不正解でもどちらかに2ポイント入る問題です。
はい。
問題。今年は2012年です。
はい。
マシルさんが28歳、メガタマさんが30歳になる今年。
はい。
はい、よくご存知で。
ありがとうございますね。
なる今年。エヴァンゲリオンの世界では、イカリシンジ君は何歳になるでしょうか。これは、ノー選択肢問題ですね。もうズバリと答えていただきたいですね。
これが2ポイントなんですか、
ね、今年は2012年、2012年だとすれば碇シンジ君は何歳の時ですかという問題ですね。エヴァンゲリオンは何年のお話なんでしょうね。
それをピンと設定年数ですか。
ねえ、こういうことです。マシルっていうのはね、好きなものでも中途半端なんですよ。
設定年数ですね。設定年数なんて覚えるんですね。
覚えれるって冒頭に出てくるじゃねえかい、きっと。2000なんか何年。
うん。これは、いやー。
だから例えば、
うん、
まあ、エヴァンゲリオンが2013年の話だとしたら、
うん、
イカリ君は、その最初何歳の設定？
設定年数は14歳だと思う。
14歳だったら、
うん、
今の年は13歳ってことになるよね。
うん、
だそういう計算だよね。
うん、はいはい。だから、エヴァンゲリオンの世界が未来だったら引くってことだよね。
うん、
うん、はいはいはいはい。でもね、これ未来のお話だと思うんですよ、まだ。
うん、
2008年じゃないと思うんですよ。2000、2009年とかの話じゃないと思うんで。
うん、うん。
うん、 だから、今、メガネたまりが言ってくれたように、引くと思うんですよね、14歳から。
うん。2012年よりは後だということですね。
うん、設定の年数がね。で、2014年か2015年だと思うんです。
はい。
これが、はっきりしないなぁ。2014年にしようかなぁ。もうほんと2014年か15年だと思うんですよね。うん。なんかそう、バッと出る気がするんですよ。はぁ、ノーヒント問題ですもんね。もちろんね。これ難しい2ポイントだなぁ。
こんなのはマニア問題からすると初級編な気がするよね。第1問で出てきそうな問題だよね。
あ、そう。
エヴァンゲリオンの舞台は何年ですかっていう問題でこの答えは出てくるんだから。
あ、はいはいはいはい。
何年のお話ですかだよ。
わかりました。
はい。
間違えてもいいですよ、じゃあ。
じゃあじゃねえよ、全部正解いけよ。
あ、でも2014年の話だと思うんです。
14。
うん。うん、なんで 14-12 で2歳引いて、12歳。
12歳。
うん。イカリシンジ君が。
2000年生まれ。
そうですね。はい。2000年生まれ。
12歳ですね。
はい。
残念！正解は11歳。
うーわ
ぁ !2015 年のお話。
うー
わぁ、イカリシンジ君の誕生日はちなみに、
いや、新誕生日なんて僕わかんないですよ。
6月6日です。
うーわ、15だったんだ。ああ、11歳。
よく好きとか言えるよね。よくそれでスマホを手に入れなきゃいけない使命を帯びてるよね。
目がたまに。その展開で話がいくと、僕これ多分これ買えなくなっちゃうと思うんですよ。
そうよ。今回エヴァンゲリオン問題はなるべく答えていかないと、お前ごときがスマホを数量限定なのに買うんじゃねえよってことになるよ。
2015だったか。
はい、じゃあ続きましての問題です。
もうなんか答えんの怖くなってきたよ。
口ネームライムスカッシュさん。こちらも2ポイント問題です。
はい。
エヴァンゲリオン第11回のサブタイトルは次のうちどれでしょう？五択問題です。5つあります。A、雨、逃げ出した後。B、瞬間、心重ねて。C、静止した闇の中で。D、嘘と沈黙。E、ワールドの中心でラブをシャウトしたもの。ああ、この5つです。ピンときましたか？ 11 話って言うと大体物語のどこなんだろうなっていうのをちゃんと想像してくださいね。A、雨逃げ出した後、B、瞬間心重ねて、C、静止した闇の中で、D、嘘と沈黙。E、ワールドの中心でラブをシャウトしたもん。
E なんですけど、
うん、
E のタイトルないんですよ。
お、ない？
うん。
他はあるんだ。
他はありますけど、うん。うん、あ、いや、他はありますけど、あるかどうか不鮮明なのが一個あります。
何でしょう。
嘘と沈黙。こんなのあったっけなって僕は今思ってますけど、E のワールドの中心でラブをシャウトしたものは、
うん、
違うと思いますので、
うん、
うん。これ、こういうタイトルがないですね。
また関係ない。
関係ありますけど、
関係はある。
うん、うん、ちょっと、もじってますね。
お
う。うん。
じゃあ、消去法でどんどん行きましょう。
で、雨逃げ出した後、A の。
うん。
A の雨逃げ出した後は、確か3話か2話かなんかなので、すごい最初の方のサブタイトルなんですよね。
なるほど。
うん。瞬間心重ねて、B の。
うん。
瞬間心重ねては、これ、まあ、代表的な話なんですけど、
うん、
これ7話ぐらいの話だと思うんですよ。
お
だこれも違うかなと思うので、
うん、
もう C か D なんですけど。
なるほど。A と B と E は消去したと。うん、
はい、
うん。
C の静止した闇の中で、で中盤の話なんですよ。
おぉ。で、エヴァンゲリオンって全何話ですか？
25話ですかね。26話。
まあ、聞いた僕が悪かったです。マニアに聞いたつもりだったんですけどね。うん、まあ、その中で、中盤っていうことは、
はい、
この11話が中盤なのかっていうところですよね。
うん、中盤ちょっと手前ですね。
さあ、行きましょう。
ああ、嘘と沈黙なんて、かなりマニアな、なんか僕は本当にピンとこないですね、嘘と沈黙は。だから嘘と沈黙って多分20話後半ぐらいのタイトルじゃないですかね。
お
ー。20話ぐらいの19話、18話。
もしあったとすれば。
なんで、 はい、はい。C の、静止した闇の中でがちょうど11話ぐらいだったと思います。
はい、わかりました。
はい。頼む。
正解でーす。
危ねえ。危ねえ。
C の静止した闇の中でが11話でございます。ちなみに A、雨逃げ出した後は第4話。
おー。
2、3話惜しいですけど、はい、4話。
はい。
B、瞬間心重ねて第9話。
はい。
で、D の嘘と沈黙、存在します。15話。
うん、あ、15話。
E のワールドの中心でラブをシャウトしたもの。こちらは最終話のサブタイトルを少し英語にしたと。世界の中心で愛を叫んだものかな、
うん、うん。叫んだ獣かな。
叫んだ獣、
うん、うん、はい。ちょっと、あ、そうですね。
はい。
はい。
そういうことです。
はい。
うん。
わー、よかった。
ありがとう。
はい。
いや、なかなかのペースじゃないですか？
はい。危ないっすね。
無様すぎるところはまだ見せてないから。
ちょっとかすってるよね、うん、どっかしらね。
嘘と沈黙。いや、こんなのなかったんじゃないかと言っておきながら物語の後半にあったと。うん。いうことでね。
うん。
まあ、15話でしたけども。
はいはいはい。
はい。続きまして、じゃあ問題いきますよ。
うわー、怖い。
はい。またしてもクッチネーム、ライムスカッチさん。
はい。
こちらは1ポイントの問題です。
はい。
日本のオルタナティブロックバンド、バンプオブチキン。そのグループは過去にエヴァンゲリオンに関した歌を発表しました。その曲名は次のうちどれでしょう？
はい。
A、スマイル。B、ラングルラングレイ。C、逃げちゃダメだ。D、アルエ。
あ
表記がですね、A のスマイルは全部英語ですね。で、D のラングルラングレイは全部カタカナ。逃げちゃダメだは日本語。D は、D のあるえは全部カタカナ。
はい。
わかりますか？
これ僕答えはわかります。
よかったです。
危ない。
1ポイント問題なんで。
危ない。
はい。では、正解をお願いします。はい、正解をお願いします。
はい。D のあるえ。はい。
正解でーす。
危ない。
じゃあ、あるえとは何ですかと答えられますか、は
い、レイの名前ですね。レイの名前と言いますか、なんていうんですかね。登場人物のレイがいるんですけど、うん、レイをモチーフにした、
うん、
うん、なんていうんですか。
全然説明はできないんですね。レイじゃアルエって関係ないですからね。でも正解は D のアルエです。はい、アルエとは RA、つまりレイ・アヤナミのイニシャルですね。エヴァンゲリオンの登場人物、ね、アヤナミレイのイニシャル、ご存知かとは思いますが、絶対にポイントを取ってもらいたいサービス問題として出題しました。恐縮です。何気使わしてんの？だからこれ間違えたら、
終わりだよね。
もうコテンパにされてましたね。
ケチョンケチョンにしてたよね。
うん、
俺気使わせてるよ。絶対に答えてほしい問題まで作ってもらっちゃってるよ。
1ポイント獲得ですね。
ありがとうございます。ラングルラングレー、ちょっと面白かったですけど、ね、
エヴァンゲリオン関係ないところでありそうなね。
うん、ありそう。
うん。
うん。
まあ、ちなみにスマイルって言うとね、笑えばいいんだよなんていうシーンから考え出した曲名じゃないですかね。
読んでますね。
そりゃそうですよ。だからライムスカッシュさんが考えてますね。だよ。
考えてるなぁ。うん、ラングルラングレ。
はい、続きまして。グッチネームトマトンさん。
ありがとうございます。
本文。もうあれでしょ？前回の答え、川端康成なんてありえないでしょ？わざとでしょ？わざと。そうやってリスナーからの答えやすい問題を誘ってるんでしょ？わかってますっていいんですよ。バカなふりしなくても。ふふふ。
やばい。大きな愛で包まれ始めてる俺。
バカにしてると思うよ。もうこんな人なんだってことだよ、うん。
がっかりみたいな。
うん。
うん。まあそれも含めてマシュルですから。
続き、はい。それでは問題です、
はい。
すぐ答えてください。
はい。
難易度1ポイント問題です。
はい。
すぐ答えてください。
はい。
これで何問目？もちろん通算なんて言いません。今月のですよ。すぐ答えてください。はい、
もう答えなきゃダメですか？
まあ時間制限はないですけども。
はい。いいですか、はい、?5 問目。
5問目。
はい。
正解でーす。
あー、危ない。
ちなみに、通算16問目です。
怖い。怖い。
続きます。
通算、はい。
いいですか、もう。
はい。
クッチネーム、川端トマトンさん。ですね。
はい。
こちらね、県名がね、超サービス問題とかあります。
はい。
はい。川端トマトンさんにも気を使わせているっていうね。サービス問題はなんでリスナーさんが考えなきゃいけない。ポイントを取るだけ取っちゃえばいいのに。
そうだよね。うん。
こちら1ポイント問題です。
はい。
ね、サービス問題と書いてあるものは大体1ポイント問題になります。
はい。
問題。太宰治に関係のある選択肢を選べ。
はい。
1、羅生門。はい。2、走れメロス。
はい。
3、川端康成。これはちょっとね、笑っちゃうところがあるんですよね。気になるという方はね、前回のあたり聞いてください。とんでもないバカがいますからね。
こういう問題来るんですか。
うん。
これ間違えらんないですね。
いや、間違えらんないし。
うん。
もう答え出てますよね。
出てますけど、なんかすごい怖いんですけど。
え？
これこういうの怖いんですよ。
何が？
外しちゃったらもうなんかダメみたいな。
だから外したら怖いっていうだけ、うん、選択肢を悩んでんの？
ちょっと悩んでます。
何と悩んでんの？
羅生門と走れメロス。
はい、答えてください。
でも2番の走れメロス。
はい。
はい。行きたいと思います。
はい、正解。
危ない。
危ないじゃない。これも言ってるし。前回の問題で走れメロスは太宰治さんっていうことを言ってるし。
言ってんですよ。ただちょっとその、もう言ってんですけど怖いみたいなとこあるじゃないですか。
羅生門で。
うん。
つまずく？
じゃあ、川端じゃねえなと思って。一応ちょっと。川端トマトンさんからの問題だしなと思って。
はいはい。
はい。危ない。ドキドキしていました、僕は。
マッシルこれで5問正解してますね。
ありがとうございます。
1問しか間違えてないです。
ありがとうございます。1問が悔やまれる。
続きまして。
はい。
クッチネーム、トゥーマースさん。
ありがとうございます。
トゥーマースさんですね。います。こちらは、3ポイント問題の早押しです。
早押し、はい。
1たす、2たす、3たす、4たす、5たす、6たす、7たす、8たす、9は、
はい。なんですか？9は？これ、今答えるんですか？ピンポンつって。
もう答えられるの？
全然、数えていいですか？数えていいですか？
は、45です
が。おー、はい、45、はい。45、はい。
12の2乗は？
はい、待ってください。144でしたっけ？
はい、ズバッと答えてください。
144。
正解でーす。これなんでね、3ポイント問題なのかというと、
はい、
この1たす、2たす、3たす、4たすっていう、
うん、
9話で、てんてんてんてんがいっぱいあって、
うん、
マシルさんが暗算しやすい速度で、そして45というところまでの間は絶妙な真似お願いします。つまり9話の時に、早押し問題って言ってんだから、45ってね。
ビボーンと。
でもね、
うん、
トゥーマースさん、
うん、
マシルはまず1から9を足した答えを計算できなかった。普通はね、そういう風に問題言われたら、とりあえず頭の中で計算しておくもんです。でもマシル君、ネジが102本なら足りないので、計算しないんです。
足りない超足りない
問題は何ってちゃんとズバッと言っておかないと、そこを解こうとしないそうです。うんということで、お手つきせずに、12の2乗、前回言った答えです、それは。144答えました。正解です。3ポイント。
やったー！
ゲットです。
やったね。
やったねじゃない？
俺すごいバカな子みたいじゃん。
バカな子ですよ。バカだからこそ取れた問題ですね。頭のいい子だったら取れない問題です。
あ、ピボーンとかね。
うん。
45とか答えてたらブーだったわけですね。
そういうことです。
うわー、怖いわ
ー。続きまして。
はい。
クッチネーム赤野菜さん。
ありがとうございます。
こちらは2ポイントの問題です。
はい。
問題。前回クッチのマシュルバーサスリスナーにおいて、バカって何度言われた？メガタマさんがどちらにしても確認してくださるんですよね。でへペロって書いてますね。この問題答えがありませんでした。私必死に計算いたしました。
おー、もともと答えが載ってないと。
でもマシルバーサスリスナーのコーナーだけでよかったんで。
うん、はいはいはいはい。
まあねそんなしんどい思いはせずに。
うん、はい。
カウントしました。
うん、はいはい。
そしてメガネタマーニが4択問題にいたしました。
はい。
いいですか？
はい。
その4つの中から選んでください。
はい。
2ポイント問題です。
はい。
1、9回。
はい。
2、12回。
はい。
3、15回。
はい。
4、測定不能。前回マシルはね、とんでもないバカ野郎だったんです。だからね、もう何度もバカとは言っておりますよ。
うん。
だから最低9回は言ってるってことですよ、この選択肢の中から
すると、うん。はい
はい。測定不能というのはもう何度連呼したか、カウントが追いつかないみたいな。
うん、
何度聞いても、あ、ここ何回言ってるか分かんないや、みたいな、
うん。バカバカバカバカみたいな。うん。うん
さあ、なんか言ったでしょうね。
もう15回を超えた時点から測定不能と。まあもうそれか、かけ離れてるんでしょうね。
わからないってことです、
うん。うん、もうかけ離れてるんでしょうね。うわぁ、でも2ポイント問題ですからね。
うん。
測定不能っていうざっくりとした俺が選びそうな答えにはしないと思うんですよね。
選びそうな、うん。
僕バカみたいに測定不能とか言いそうじゃないですか。だからすごいバカだったんで前回。あえて測定不能ということはあるんですが、うん。
本当にバカでしたよ。
メガネタマーニが数えたのに、測定不能っていう回数じゃない答えを出してんのがなんかこう妙に引っかかるんですよね。うん。なんで測定不能なぐらい言われたのかな俺。
結局測定不能だけで悩んでどうすんだよ。それを消去するのか、それを立てるのか、ちゃんと考えろよ。
そうですよね。測定不能に近い数字だと思うんですよ。
ほう。
だから9回ってことはないと思うんです。
もっと言ってる。
もっと言われてると思うんです。てか大体9回で収まんない気がするんですよ。
心の傷の数数えてみろよ。
まあありすぎてわかんねえよ、もう。
今日もバカって何回も言っちゃったさ。
もうありすぎてわかんねえんだよ、心の傷はよ。測定不能をどう見るんだろう。あんまりこだわんなくていいのかな。2ポイント問題で。ただ測定不能、正解でーすってならないと思うので。
何回言ってんのそれ。
測定
回路。何回言ってんのそれ。
測定不能も消したいと思います。
いい、消してくださいじゃ
ん。うん。なんで9回と測定不能を消して12回と15回で、
う
ん、まあ、多いと思うんですよ。なんで15回。
なるほど。
うん。3の。
うん。
うん。
残念！いやー、わからないでしょうね。意外とです。正解は9回。
9回少ないんですね。
うん。
なんかまたこれも引っ掛けられた感じがするな。
あのね、他にもセンスねえとかいっぱい言ってるから。バカという言葉だけで罵倒してないってことです。
センスねえは入ってないですね、
うん。傷の数はだから測定不能だと思う。
うん、測定不能だよ、もう。数えたくもないよ。
ちなみにバカというキーワードでどういう風に出てきたか。
えぐるわけですね、これから。
そうです。バカなの？本当にバカなんですね。こんなにバカだと思わなかったんで、バカなの？バカさを振り返れ。バカがいたんだよ。バカはバカなりに、解説もわかんねえバカだから。ということでね、バカという言葉が9回出てきます。
超バカじゃん、うん、これだけ聞いたって。
そういうことです。
うん。
だって志賀直哉さんが書いたものが川端康成と答えたんです
よ。ありえないよね。
選択肢に引っ掛けがあるのか。いいえ、走れメロスとなんだ暗夜航路
なあ
で川端康成、たった三択問だ。走れメロスは太宰治さんの作品で有名ですから、もう消去法で全然暗夜航路でいいのに。マシルは川端康成と答えた。その時からですね、この子をバカ呼ばわりしていったのは。
バカなの？って言った2項目後に、もう一回バカなの？って言ってますからね。
そうですね。
あ、
まあ、それほどってことです。
あ、
はい、リスナーさんに2ポイントでーす。
やばい。やばいですね。
続きまして。まあ、今回、あれだよ、1ポイント問題結構答えてるだけだから、うん、ポイント数はそんなに差は出てない。
そうだよね、
うん。
やばいな。
続きまして、エヴァンゲリオンに戻りますよ。クッチネーム、エヴァントマトンさん。
ありがとうございます。
こちらは、まずポイントは伏せておきますね。
はい。
新世紀エヴァンゲリオンの A 文字の綴りをお答えください。エヴァンゲリオンしか答えられなくても合っていたらそれなりの得点をお願いします。全部答えられた場合は高得点をお願いします。ということで、エヴァンゲリオンだけ答えられたらマシルに1ポイント。全部答えたら3ポイントあげます。
全部って何ですか？
だから、新世紀エヴァンゲリオン。 全部って何ですかって聞いてきちゃった。不正解だとリスナーさんに2ポイント差し上げます。
なんかもう問題の作りがすごいですね。
すごいですか？なんか、だってエヴァンゲリオンだけ答えたら1ポイントの問題ですよ。
うん。
答えられるでしょうよ。
綴りですよ。ああ、もう本当に心から自信がないわ。うーわ
ー。はい、答えてってください。じゃあまずエヴァンゲリオンからにしますか。
エヴァンゲリオン答えられると思わないんですけど、うわー。もうだって書いてもいけないですもんね。
まあ書きたいなら書きたまえ。
あ、書いていいですか？はい、すいません、じゃあ書こうかな。はい。
いや、好きだったら答えられますよ。
そうだよね。
自分はワンピースという漫画好きですけど、ワンピースという綴りはちゃんと覚えてますからね。いや、それぐらい書けるよと思った方、意外と難しいんですよ、ワンピースだって。
ピースが俺わかんないわ。
ですよね。そういうことです。でも好きな作品っていうのはね、なんだかんだ覚えたいもんなんです。検索するときに便利だったりするんです、覚えとくと。
ワンピースのピース書けなかったですね。
そういうことです。
うん。はいはいはい。
はい、もう答えてください。
なんか情けないなぁ。はい。
はい。
はい。
じゃあもう答えるしかないんでね。
はい。
まずエヴァンゲリオンを答えていただきましょうか。
はい。
はい。
E。
E。
V。
V。
A。
A。
N。
N。
G。
G。
E。
E。
R。
V。はぁ。そこは L ですね。多分その後の ION は合ってるんですよね。
R なんだ。R だね。
そこを悩みもしないっていうなんか雑さね。バシル君のメモ見てましたけど何に悩んでいたか。エヴァンゲリオンのゲのその G の後 E が入るのか入らないのかを悩んでましたね。エヴァンゲリオン。
なんかもうやばいなー。
はい、じゃあちなみに新世紀だけ答えられれば1ポイントだと思いますよ。
新世紀？
はい。新世紀は英文字になったらどういう風に書くのか。いやもう分かんなかったら分かんないでいいです。時間の無駄なんで。
いやー、新世紀分かんないです。ネオンなんとかみたいな感じですよね。分かんないです。書けないです。
ネオンなんとかって言っても綴りがどうしよう分かんないんでしょ？
はい。
はい。ということで。ネオンジェネシスエヴァンゲリオンというのを英語で書くんですね。エヴァンゲリオンは先ほど言った通りです。ネオンジェネシスは、NEONGENESIS ですね。ジェネシスもね、GE で E 入るのかってマシルはきっと悩んでる。グニシスになる
んですね。グニシスに。
はい、ということでリスナーさんに2ポイントでーす。
うわ
ぁ。なんかなぁ。何を勉強してきたんでしょうね、今日はね。
綴りとか、もうなんかダメですね。
はい。ではもう最後の、今回最後の問題でございます。
はい。
クッチネームエヴァントマトンさん。
はい。
こちらもポイントは後から言います。
はい。
問題。エヴァの曲といえば、残酷な天使のテーゼや、魂のルフランなどが有名ですが、
はい。
エンディング曲として正しいのは？
はい。
これ、選択肢がなしで3ポイント差し上げます。
はい。
選択肢はあります。だけど、これあって答えた場合は1ポイントになります。
うん、はいはいはい。
選択肢なしで今答えられれば3ポイント。うん、で、不正解であればリスナーさんに2ポイントとします。
はい。
さあ、今の段階で答えられますか？
テレビ版のエンディング曲でいいんですよね。
まあ、とりあえず行ってみましょうか。
はい。行きます。
はい。
フライ、待ってください。フライミー、待ってください。フライミートゥーザムーン。
フライミートゥーザムーン。
はい。
これはもう答えてしまっていいんですね。
選択肢ここからあるけど1ポイントになっちゃうんですよね。
そうですね。
1ポイント。見たいな
ぁ。ゲットするか。
フライトゥー、うん。はい。はい。フライミートゥーザムーンで。
フライミートゥーザムーン。
はい。いきます。見ないです。
いいんですね。
3ポイントが欲しい。
正解でーす！
あー、ぶねー。
ちなみに選択肢はですね。
はい。
1番、フライトゥーミーアムーン。2番、フライミートゥーザムーン。
うん、はい。
3番、フライトゥーミーザムーン。
はい。
4番、フライミートゥーアムーン。
はい。
も こう、ミーとかトゥーのね、
はい、
入れ替え、ザなのか、アなのかっていうところで、まあ、選択肢を聞いても悩む人は悩むような選択でしたね。
うわ
ぁ、
危ね
え。お見事。
危ない。
最後の3ポイントゲットです。
危ない。はい。危なかった。
さあ、以上、すべて今回10問終わりましたけれども。
はい。
勝敗的にはですね、はい、ラシルが勝っております。
はい。
ね。6勝4敗という感じですね。しかしですね。
4敗。はい。
しかしですね、はい、リスナーさんは4勝ですよ。
はい。
しかし難易度ポイントというものがやっぱりクセモノで、
はい。
ポイントは、お互い9ポイントずつ。見事こう、真っ二つなポイントになりまして、差は縮まりも広がりもせず。マシル合計ポイントは27ポイント。
はい。
リスナーさんが34ポイントとなりました。
ああ、エヴァンゲリオンの回で差を縮められず。
ねえ。
まあ、うわあ、痛い。
リスナーさんのね、超サービス問題とかね。絶対答えていただきたい問題とか言わせちゃってる時点でね。
うん。気使わしてるよね。
もっとでも取らなきゃいけなかったとは思います。
ああ。綴りね。
はいはい。
綴りかけなきゃまずいよね。
ねえ、まずいまずい。
ああ。痛いな
あ。さあ、ということでね。
はい。
次回のテーマを決めたいと思うんですよ。
そうですね。はい、
今回ですね、
はい、
まあ、マシルの誕生日も過ぎたってことで、マシルにサービスとしてもエヴァンゲリオンを選ばしたわけですよ。
うん、はいはいはい、
何かもすればね、
はいはい。
じゃあ次の誕生日はドイツだと。
はい、
誰？
メガネたまわりです。
メガネたまわりですよ。
はい、
ね、
はい、
5月の下旬27日に30になります、
はい。30になりますよ。大台に。
ということはメガネたまわりが興味あるテーマでお願いしますよ。正直メガネたまわりはエヴァンゲリオン触り程度なんで、知ってるのがね。
はいはい、
問題をこう話してても、こう自分が答えたいなっていうワクワク感はないわけですね。
そこまでね。うん、はいはい、はい。
だからメガネたまわりがワクワクするテーマでいきたいなと思うんです
よ。はいはい。
うん、
ね。うん。
巷では、
はい。
AKB さんとかまだまだ、
はい。
売れてますよね。
はいはい。AKB さん。
アイドル的なところを行きたいなと。
はい。わかりました。はい。
メガネたまわりが、
うん。
好きなアイドルといえば、
はい。
何でしょうね。
僕言っていいんですか、今。
おう。
チェキッコ。
お
はい。
ま、さすが、マシル君ですね。
はい。
次回のテーマ、チェキッコにしまーす。チェキッコなんか知らねえよと思った方申し訳ありませんね。関東ローカルのアイドルだったっていうのもあるんですけれども、全国展開狙っといて、あえて最初は関東ローカルで行こうと。
はい。
そういった、まあ、アイドルグループ
がありまして、はいはいはいはい。うん。
この問題、多分リスナーさんもそこまで問題を考えにくいんじゃないかなと。
はい。
ってことは、マシルもどんな問題が来るか予想しやすいんじゃないかなと。
逆に。
うん。
うん。
例えばじゃあこんな問題が来ると思います。敵っ子の ID ナンバーには、欠番があります。何番でしょう。
ね、それ3ポイント問題ですよね。
まあ選択肢問題にはなると思いますけど。
はいはいはいはい。
答えは、ナンバー8ですね、
はい。
なぜならば、オーディションに受かった時点で別の事務所に契約していたという人物だったから。
はい。
ですね。
はい。
もう何でもない、もう欠番になっちゃってますね、8番が。
もう今完全にリスナーの人引いてると思いますよ。知らねえよ、だと思いますよ。エヴァンゲリオン以上に。
知らねえだろ、うん、だからメガネたまにテレビ見たってな、エヴァンゲリオンのクイズはたまにやってるかもしんねえよ。
うん、はいはいはい。
関するクイズはやってないんだ。
やってないよ。
これやるしかないだろ。メガネたまに誕生日プロジェクト、ちびっこクイズだよ。
あ、だからまあ、嬉しいよね、うん。その問題がいっぱい来た時にね。
そうだよ。ここ知られちゃったみたいな。
はいはい。
ここまで知っちゃったみたいな。
いやいや。わかったわかったわかった。
ここだけは変わらないよ。
変わらない？
卒業してもね。
うん。
こう、みんなで集まろう復活ライブみたいなのがあったら、
うん、はいはい、
ほとんど来てます。ほとんどっていうのは仕事の都合上来れないけど、ちゃんと VTR は送っているとかね。
うん、はいはい、
全員の今の姿は見れてますから。
うん、はいはい。
こんなチームなかなかいないよ。
う
ん、モーニング娘。だって今はもうテレビに出ない人いますからね。
いるよ。モーニング娘。でいないよ。うん、もうあるよ。
お子さんはテレビに出れない理由はそこじゃないですからね。
う
ん、メディアがあまり取り上げないというところだけですから。
なんでそれに、こんなに熱が熱いんだ。はいはいはい。
もしテレビに出れるチャンスがあれば全員出てます。
うん、はいはい、はい。
他にも妊娠してしまっているというね、
うん、
そういう人が、ライブには出れないということになってたりするだけなので。
うん、はいはい。うん。熱いね。相変わらず君はいつもチェキッコの話になると熱いね。
いや、チェキッコ好きはね、うん、いると思うんだよね。
世界にね。
この世代、うん。今年30になるぐらいの世代。
そうなんですよ。僕じゃちょっとまだ若いんですよ。2歳しか変わんないんですけど。うん。30になる世代は好きな人いると思いますね、本当にこれは。
うん、だからリスナーさんもね、もう今回こそあまりメール、クイズメールが来ないことも承知で。でも来たらメガネた前に喜んじゃうみたいなところです、うん。
はいはいはい。それ送ってくれると思いますよ。うん。
第何弾シングルのタイトルはぐらいでも十分。
はあ、そういうことか。
だからもう最低限のことはマシルも勉強してきてよ。リスナーさんもマシルも勉強して対決して。
やべ、バースデー企画だ。はい。わかりました、う
ん。
はい。
こんな問題来るみたいな。まあ、それはちゃんと選択肢にしてね。うん、答えやすくしてくれれば、うん、どんなコアな問題でも、はい。大丈夫なんだ
よ。はい。わ、うん、かりました。はい。
ということで次回はですね。
メガネたまわり誕生日企画。
チェキッコ。はい。ね。チェキの小さいつまで全部カタカナです。で、こうは娘です。ね。たまに CX 娘と書きます。CX とはフジテレビです。なぜならフジテレビの企画で誕生したアイドルユニットだからです。CX 娘と書いても
。もういい、もう、調べてくれるよ。
それもクイズになるところだ
から。そう、うん。それもクイズになるから。あんま言っちゃうとクイズ減っちゃうよ。
そうだね、うん。そんなことにいっぱいあるわ、クイズ。ねえわ。
はいはい。
はい。ということで、問題名で募集しております、はい。難易度の高い問題で1ポイントずつ獲得していくか、難易度の低い問題で一気に3ポイント獲得するかを考えて送ってみてください。問題の難易度ポイントは私、メガネタマーニが付けさせていただきます。そして見事リスナーさんが勝利しましたら、年間を通してベストオブ問題を送ってくれた方にマシュルからのご褒美をお送りします。
はい。
メガネタマーニ、これ決まりじゃないですけれども。はい。その広がったポイント差の分、かける1000円分の何かをリスナーさんにプレゼントするっていうのも面白いかなぁと、ちょっと考えております。
すげえことになるじゃん。
前回はなんか150万相当のっていう冗談を言いましたけど、例えば今7ポイント差ですかね。
うん、これ現時点で7000
円。7000円のものをね、マシル負担のみ。
すごっ。
今のところ、はい、にわかに、こう、もうちょっとだけ考えてるだけなんだ、
うん、500円にしないで、
うん。そういうリアルな話は今置いておいて、それだけマシルが頑張ればいいだけなんだ、
はいはい。でも次もうポイント取れないじゃん、俺。
だから、勉強してこい。
チェキッコに対して勉強ってなんだよ。
まあ、とりあえずウィキペディアは暗記だな。
まあ、そうだね。はい、わかりました。
はい。以上、マシルバーサス、
ウィスナーでした。
続きましてのコーナーです。
はい。
なんでもない。
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 なんでもない話。このコーナーはリスナーの方からなんでもないと思う内容のメールをいただき、なんでもない話の文字数に合わせたポイントで評価してしまおうというコーナーです。本当になんでもないメールだった場合、なんでもない話の10ポイントとなり、かいなぁ、気になるなぁ、疲れたなぁといった内容の場合は、なやなんなどの1ポイント2ポイントとなります。ちなみにポイントは何にも交換できません。まさになんでもないポイントです。
はーい。
疲れてませんよ、別に。
大丈夫ですか、なんかこう語彙に力がなくなってきてますけど、大丈夫ですね。はいはいはい。
クッチネームライムスカシさん、
ありがとうございます。
新入社員が新社屋に侵入した、突入大作戦、イエーイ。以上です。
はい。
ダジャレです。新入社員が侵入した。
した。うん。うん、
最後はいらないと思ってます。ね。
うん、そうですよね。
思ってますよ。
それは合ってますよね。
うん、合ってます。
突入大作戦、イエーイ。
イエーイはいらないなと思ってます。うん。侵入と突入別にかかってませんからね。
うん。ここまで新入社員のなんかリフレッシュさを消した作品も。
そうですね。新入社員というワードを使ってこんなに弾けないなんて、新入社員に申し訳ないね。
うん。もうちょっとなんか気使ってね、弾けさせた方がいいと思いますけど。
でも何でもなくないです。
うん。
何でも。4ポイントにしましょう、
ね。4ポイントですね、うん。もうちょっと弾けさせた方が。
うん。
うん。
ダジャレレベルは何でもないんだけどね。どっち言っても褒められてない。
まあ、なんでもない話ってもうこういうものですから。
こういうことです
か。はいはいはい。
続きましてもライムスカッシュさん。
ありがとうございます。
今月はメガネタマーニさんの誕生月です。ありがとうございます。お誕生日おめでとうございますとメールを送った時のメガタマさんの反応を予想するのは予想。そんなメガタマさんが作ったホットケーキはほっとけない。 チキンもいいな、ラーメンもいいな、チャーハンも好き。ああ、お腹減った。電気つけっぱ、ラッパー、スリッパー、グーチョキパー、バイバーイ。な、1ポイントです。
なんでもあると。うん。うん、もうこんだけ詰め込みやがってと。うん、幕の内かと。そういうことですね。
だから、まあにしようか。
まあ、幕の内の、まあ、うん、いや、1ポイントです。うん、やっぱいいな、お腹減ったらつけっぱ、ラッパースリッパー、グーチョキパーっていうこの流れ。
いいの？
もちろん僕好きですね、やっぱり。うん、じゃあもっと突き詰めますね。電気つけっぱー。これだけで好きです。うん。なんか、ここの、ここ、好きです。はい。
そうね。
うん。
せっかく誕生日をね、お祝いしてくれるのかと思いきや、
ね。ね。なんか、最終的には寄せ集めたただの弁当だったっていう。うん、
最後帰ってるからね、バイバイ。
バイバイ
ダジャレは2個入ってるのね。予想するのは予想。
はいはいはい。
ホットケーキはほっとけないね。
うん。うん、まあ、これはもう、ついででしょうね。
ね。
うん。
はい。まあです。
まあです。
1ポイントです。
ありがとうございます。
続きまして、クッチネームスーパートマトンさん。
ありがとうございます。
マリオにヒゲがついているのは、向いている方向を分かるようにするため。
はい。どういうことですか、これ。
以上です。
うん。そうなんですか？
いや、そうなんじゃないの？
マリオにヒゲがついてる。うん、はいはいはいはい。
つまり、どっちに向いているかを分かりやすくするためにヒゲをつけることで、
うん。
まあ、そこが濃くなることで、
うん。
分かりやすくしてる。
より一層ってことだ、うん。あのでっかいお花だけじゃ。
お花だって肌色で伸びてるだけだから、
うん、
人からしたらもしかしたら耳に見えるかもしれないし
ね。うん、あのヒゲが、
見てる方向を示してると。
なんかもうそういうことを一個一個考えるとさ、キャラクター作りってすごい奥深いよね。
うん、まあ今のゲーム作りはまた別のところだと思うよ。ドット絵の時代、
うん、
いかにこう見せるかを考えてたんじゃない？
うん、
もう技術、云々がちょっとだけ追いついてないだけで、もう発想は豊かだから、
うん、
こうすれば見えるんじゃないみたいなことはいっぱいあったんですよね。
類似性伸ばしちゃおうみたいな。
うん、こんな話なんでもなくない。
へぇ、奥深そうだな、この話。うんうん、
じゃあもう
何何ですね、
うん。ポイントです。
詳細求む。
続きまして。口ネームピーチトマトンさん。
ありがとうございます。
マリオが破壊しているブロックはクッパの魔法で姿を変えられたキノコ王国の住人。これさ、メガネ玉に疑っちゃってさ、調べたら本当だったよ。すごくない？
何この裏テーマ。
だからマリオがボンボンってこう
壊
して
る
かなみたいな感じでブロックを壊すけど、
うんうん、
あそこでは見えないキノコの住人の人たちが救出されてるってことだよね。だからなるべくクリアするたんびに、
うん、
このブロック壊してた方がいいってことだよね。
え、壊しちゃまいいってことなのね。
救出してるってことだよね。
それならいいよ、この話まだ、うん。壊したらさ、そのキノコの獣人が死んでるっていう裏テーマなのかと思ったの、俺。
あ、逆に
って言うの？あんだけさ、ボッコボッコボッコボッコ壊してコインゲットしてさ、
壊さない方がいいってこと？
コインにして命が消化されてるって思うとさ、もう怖くなっちゃってさ、マリオ。どんだけキノコの獣人殺してんだろうと思っちゃった、今。
そういうことね。
あ、でもどっちかは書いてなかったんですね。
いいもう、うん、暗い気持ちになるとからいいよ、うん。
だからあのコインがいっぱい出るブロックあるじゃないですか。叩けば叩くほど。うんうん、あれすっげえキノコの住人詰まってんですよ。
住人詰まってんの？
住人がぎゅうぎゅうだからあのコイン叩いてキノコの住人の分だけ出るんですよ、コインが。
うん、
怖い話ですね、これ。
まあ、コインはコインなんじゃないか？破壊しているブロックはっつってるんだよね。
あ、そうなの？うん、あ、うん、あ。もう怖い。なんか怖いですよ、これは。クッパも嫌な魔法使いますね。
うん。
うわぁ。
じゃあこれもな。
なぁです
ね。なぁだね。
なぁですね。
どっちにも解釈できるからね。
うん。
助けてるのか、むしろキノコの住人を亡き者としちゃってるのか。
してるのか。
うん。
詳細求む。
はい。なぁです。いっぱいなぁです。
はい。
続きまして。
はい。
クッチネームドンキートマトンさん。
ありがとうございます。
ドンキーコングのドンキーの意味は、トンマ、マヌケ。以上です。
ほ
トンマな、マヌケなコングってことですね。
そういう意味なんだ。
うん、
なんか、すごいなんか一つの方向にまとまってますね、メールが。
ここまでね、
うん、
ニンテンドゥーみたいな。
ニンテンドゥーにちょっとくくってますね、うん、メールが。ドンキーコングのドンキーの意味、そういう意味があるんですね。うん、
ちょっとだけどっかでもしかしたら聞いたことあったけど、改めて、ああ、そうかと。 ドンキーコングが、こう、最初のファミコンのソフトだとね、上からタルみたいなのを転がしてくるよね。
うん、はいはいはい、はい。
マリオからしたら、まるけな野郎めみたいなことだったんだろうね。
ああ、そのなんか、こんな攻撃、みたいな。
うん。
でも、ドンキーエリっていう服があるの知ってます？
知らない
。今、冬服とかに多い、流行ってるやつなんですけど、うん、大きいサイズの襟の服のことをドンキーエリって言うんですよ。うん、大きく折ってある。
うん、
トンマ、まぬけな襟なんですかね。
うん。
なんかこれは僕はそれが知りたくなってきましたよ。
ドンキーじゃない？
じゃ謎の点？
ドンキーホーテだ。
うん、ああ、いやドンキーエリで一個でくくってましたけど。
じゃあ間抜けな。
間抜け。
こうだらしないって意味を出したんじゃん。
大きさのところで。もうもうそういうことなのかな。
もう考えさせられるね。
な、
ね、
なです。
2ポイント。
2ポイントです。
うん、
はい、
続きまして。
はい。
トランプトマトンさん。
ありがとうございます。
任天堂はラブホを経営して失敗したことがある。
とうとう出てきましたね。任天堂という言葉。
言っちゃったっていう感じで、
ね。とうとう言っちゃいましたね。
ラブホを経営していたとよ。メガネの前にこれどっかで聞いたことあったよ。
ああ、そう。さすがさすがチャンピオン。
チャンピオンじゃねえよ。
さすがこう。
さすがこう。チャンピオンも同じクラスじゃないで。キング。
キ
ングじゃねえよ。
キングダム。
ドンキドンキ。
ドンキ。
ドンキ。ドンキ。
だから、マヌケ、トンマ。ラブホー経営してたんだ。でもなんかそういう会社がよくここまで大きくなったよね。うん、へぇー。でもなんか案外経営の最初の頃こういう仕事してましたっていうなんかあるよね。
うんうん、だ他にもさ、結構事業拡大じゃないけど、何気なく実はここが元の会社だったみたいなのがあるもんね。
うん、で、ゲームのところが出世したみたいなね。うん。うん、
じゃあこれはなんで？
なんで？
うん。
で、なんで任天堂をくくるの？それを教えて。はい。
はい。最後ですね。
はい。
グッチネームポケットトマトンさん。
ありがとうございます。
魔界闘士サガというゲームボーイソフトが面白かったため、任天堂がゲームボーイでも面白い RPG が作れると考え、できたソフトがポケットモンスター。以上です。
もうさ。
うん。
すべてのこのメールをくくって、
うん、
この任天堂をね、
うん、
何でもない話としたい。なんかもう僕はただ任天堂に詳しくなってしまった今回、
う
ん。
ためになる話というコーナーが始まったら、もうざっとメール欲しいよね。
うん、すごいな、ポケットモンスターの元のゲームがあるんだね、やっぱり。
まあ元というかね、RPG 面白いのできるんであれば、任天堂本気出しちゃうよみたいな。ことだったんじゃないの？
魔界闘士サガって大きくゲームボーイのソフトにサガって書いてあるやつかな？
うんうん。サガ2あるよ。サガ3ぐらいまであるかな？
俺やったことありますよ。うん。
じゃそれで RPG 面白いのができるんであればってことで、
うん、
大ヒット作ポケットモンスターができたっていうね。
い
やでも、サガでもポケットモンスターでもない RPG でハマってたものはメガネ前にはあったかな？名前はパッと出てこないけど。
ゲームボーイでですか？
ゲームボーイで。RPG で。うん。
カエルのために金が鳴るっていう。
ああ、やったことあるね。
うん、僕あれすっごい好きで。
うん。
あれをもう、あれしかなかったんですよ。正直貧乏だったんで。
貧乏、知ってる知ってる。
うん、だってもうあれは5回ぐらいクリアしましたね。そのゲームボーイ操作好きでした。はい。うん。
いいですね。
はい。
ポイントは、な、1ポイントにします。1
ポイントです。はい。
今回、なんたらトマトンさんは、全部低ポイントですね。
なんか、ちょっと話が広がっちゃうんですよね、やっぱり。
広がると、まあ、奥深いというかね。もっと雑学だからね。
そうですね。
もう、その前のライムスカッシュがいかにバカバカしいかっていう。
幕の内弁当を作ってしだしただけっていうね。
もう、ね。いや、どちらも、あと一歩なんですよね。何でもない話にはズバッと来なかったでしょ、
うん、
何でもないポイントは高くないわけだから。
そうですね。うん、雑学ポイントだったら高いですけどね。
高いですね。
うん、
でもメール、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上、何でもない話でした。ではね、エンディングに向かって話していきたいと思いますよ。
はい。
メガネ玉になんかいつもよりずーっと汗が止まんないですね。
今日すごいね、汗。
汗。
うん。ずーっとタオルで拭ってんのに、ポッタポッタ、ポッタポッタ落ちてますよ。
落ちてません。
あ、落ちてません。うん。ダラダラ。
ダラダラ。してません。
ダラダラ、ポッタ。うん。してますよ。すいません。はい。
キャウ
髪、
キャウ
カモメが飛んでる。あれ？
エンディングでね、お話ししたいんですけども。
はい。
メールが届いてるんですよ。
はい。
最後、お読みしていいですか？
はい。
クッチネームマシュルファンさんからですね。
ありがとうございます。
これね、マシュルバーサスリスナーで届いたメールではあるんですが、
マシュルバーの、はいはいはい。
マシュルさんの気持ちを鑑みた上で、このお便りを使ってくださいと、いうふうに書いてくださってるんですよ。
はい。はい、
ね。なので、ちょっと、まあもう問題ではなく、ここでお読みしようかなという判断。
普通オタみたいな。
はい、
はいはいはい。
とりあえず問題形式になっております。
はい。
去年の8月を最後に沈黙を守っているマシュル TV ですが、次に配信されるのは、次の選択肢からお選びください。1、少しやる気が出て、結婚式前までに配信。2、準備が大変なので、結婚式が終わったら配信。3、去年と同じ8月に配信。4、リスナーへの放置プレイ、知らんぷり、配信しない。5、偶然横断歩道の生放送に乱入。
はぁ、
ね。横断歩道の生放送というのはメガネたまにが別のところでやってる番組ですね。
はぁ、
まあ。こういった問題メールが来てですね、最後に、なお、マシル殿には無理をなさらないでくださいとお伝えください。こう書いてはいるんですが、こういうメールがね、
はいはいはい、
問題として届きまして。
はい。うん、はい。
まあ、どう考えてますかと。
そうですね。
まあ、メガネとマニが代わりに答えると、
はい、
6月に、
はい、
あまあ、好きではない、まあ、そんなに自分が得意としてるわけじゃない、なんかエヴァンゲリオンのスマホを、スマートフォンを買いたいの、
うん、うん、買いたい。綴りもわかんないくせに、うん、朝の何時から並んで買いたいね。
うん。
うん
うん、エヴァだ、エヴァだ、エヴァということだけで買いたいってことだよね。
うん、だからその心を踊らされて、うん、企業にも踊らされて、うん、うん、その、欲しいんだよ。欲しいの、
はい、
欲しいの。
まあそういうね、欲しい思いで買うそうなんです、うん、6月ですね。
はい。
なのでね、そのスマホ手に入れたらお手軽に、こう、ユーストリームもできることを知ってるんだ。もしかしたらメガネと周りの考えではやるんじゃないかな、今年2回は、って思ってます。
はい。はい。
二回というのは、それ以降1年はまたやらないだろうなまで予想します。最初の2回ぐらい面白半分でやるっていうね。
読むね、読むね。1
年ぐらい沈黙して、なんか、リスナーから煽られて、またちょっとやるみたいな。
いやー、読むね。
だから、答えは、結婚式の準備が大変とか、うんぬん抜きでスマホを手に入れたら、だと思いますね。
はい。僕もそう思いますね。ちょっとスマートフォンのね、ツイキャスなりの、ユーストリームの配信の簡単さにちょっとかけてみたい部分はありますね。はい。はい、
まあそういうことです。マシルファンさん、はい、メールありがとうございました。
ありがとうございます、
はい。今回はね、まあこういうメールいただきましたんでね、はい、マシルの心の変化も見てみたいものです。
そうですね。
愛するリスナーさんが求めているわけです。結婚式に呼びたくなるほど愛しているリスナーさんが、はい、まあ、このマシルファンさんが呼ばれた呼ばれないじゃないですよ。はい、リスナーさん全部をマシルはきっと好きなんで。
もう全員呼びたいですね。うん、はい。
ね。
わかりました。すいません。はい。
はい。
すいませんでした、本当に。
なんか勢いを失ってきたね。
いや、そんなことないですよ。はい。
お前は尻上がりなんだから。
はい。
ね。
はい。
ケツ出せって言ったらケツ差し出すわけだろ。
もうグって差し上げます。
出すな。
いや、もう頑張りますよ。ビバスマートフォン。
スマートフォンね。
はい。
その前に結婚式をね、頑張ってほしいけどね。
バッチシのやつやりたいんですよ。ほんと人生の集大成なんで。
ね。
うん。
メガネたまーにはどうしよっかなー。おちんちんを出す。
おちんちんを出したら出てかなきゃいけなくなっちゃうから、お尻までにしてください。
お尻だったらいいの？
え、お尻だったらいいよ。
こいつは昔から尻上がりで、つった時に尻を出そうか。
尻を出して尻踊りしてください。
しないよ！
しないの？
絶対しないよ。
しないの？
なんかこんなこと話してリスナーさんも来てるもんだからするんじゃないかと期待されても困るんでしないと言っておく。
はい。
ただ、マシュルの口からメガネたまにはその日何をするかを言ってくれ。
はい。2から8分ぐらいのエピソードトークをお願いしてるんです。
エピソードトークってなんだよ。今初めて聞くわ。
2から8分ぐらいのエピソードトークをお願いしたい。
エピソードトークって。マシル君の年表を喋ればいいの？
年表なら年表で盛り上がると思いますんで。
本当？
お道具箱。メガネたまーにの出てくるポイントは余興の部分で出てきますから。
余興かよ。
いや、部分的にね、気持ちを軽くするためにですよ。
じゃあ、そんな何があるの？他に。余興以外に。
何ですか？余興以外に。
知らない余興の部分で出てきますからっていう、なんか安心のさせ方かもしれないけど。
うん。
もっとなんか重い。
いや、なんか重々しい、なんか、いや、ありえないけど、 バームクーヘンから父親の手紙の前とかじゃないから、そのもう空気が全然明るい余興ですの時に出てくる話ですから。
それなんか話せばいいの？
2から8分くらいのエピソードトークを。
なんだそのざっくりとした。配信者として情けないな、その時間設定。
あ、ごめんごめん。じゃあ1から12分のエピソードトーク。
もっと狭くしろよ。5、6分のとかそんぐらいにしろよ。
あ、いや、ごめんごめん。それは狭めらんねえんだ、うん。エピソードがいっぱいあるだろうから。
ないよ。
っていう、だからね。いや、いいんですよ。なんかこう、話してくれれば。で、話すのは君だと思う。僕の結婚式で何か僕のことを話してくれるのであれば、うん、君だと思う間違いなく、
うん。
うん。だって結婚式本体の司会もお願いしたいんだもん。本当は。
本当はじゃねえ。
ただ、楽しめねえじゃねえ。ただ楽しめないから。
俺飯を食いに行くんだぞ。
そう、飯食いに行くんじゃねえよ。祝いに来いよ。楽しんでほしいから結婚式の司会っていうのは泣く泣くやめたの。
そりゃそうだ。俺は2万円の飯を食いに行くだけなんだから。
だからその、お前、いいの。料理を一回置いといて、楽しんで、祝って。祝って。
祝う。
うん。うん。
まあ、とりあえず、俺は、その席に着いた、
うん。
その、何人かに、
うん。
今日は2万円の料理が出るぞ、と。
おめえのだけ肉抜きにするぞ、料理。
そしたら、お前1万2000円ぐらいになっちゃうんじゃねえの？そしたら、ご祝儀袋のお金も抜いちゃうよ。
ねがいさまに。
うん？
お肉の値段分かってるね。
お
う。お肉の値段分かってらっしゃるよ、君は、やっぱり、うん。うん。抜くんじゃねえよ。元取りてんだからよ。はっきりと言うっていうね、最後の最後に。元取りてんだからよ。はい。
じゃあ、そういうことで。
はい。
その話は7月の更新分でお話しします。
はい。
また、次回は、うん、結婚式直前の心境をちょこっとだけ話して終わりですね。
そうですね。また何か聞きたいことがもしあるのであれば、うん、メールをいただければ。僕は何でも喋りますから。
だから招待されたリスナーさんが名前出してもいいよっていう方は、そのリスナーさんメールいただければね、この方が来るんですと。
そうですね。事前に言うこともできますし。う
ん、結婚式どんな感じになるんでしょうかねみたいなメールとかもね。
はい。
かもしれないですね。
はい。そしたら進行をお話しできればと。ざっくりね。
進行？
うん、こんなことやるよって。いや、話いいのであればね。
興味ねえよ、はい、興味ねえ、興味ねえ。
うるせえ、おめえはエピソードトークを用意しろよ。
いいよ、俺は2万円の飯を。
だから、祝いに来いよ、2万円分。2万円分じゃねえよ。
はい。はい、じゃあ終わっていきます。
はい。
最後に一つだけいいですか？
はい。
稲妻イレブンの話を前回しましたね。
はいはいはいはい。
もう一人似てる方がいましたんで。杉森武史くんっていうね、髪型がすんごいことになってる人なんですけど、なんか輪郭とか鼻とかやっぱり似てるなーっていう人物がもう一人いました。杉森武史くん。
あれ、これまた画像出るんですかね？
杉森っていう感じとね、まああと稲妻イレブンでおそらく画像出ますので、見てみてください。
すんげえ髪型だな、こいつ。
でも似てるでしょ？
似てますね。
では、コーナーを振り返っていきます。はい、まず、世界のニュース、世界のニュースを一つ取り上げるコーナーです。
はい。
そして、マッシュルバーサスリスナー
リスナー、ウィスナー、ウィスナー、ウィスナー。
次回のメールテーマは、
CX で生まれた、チェキッコ。
はい。ねえ、もう、どこを問題にしようか、悩んじゃいますね。もう、いいところを考えてみてください。
なんでニヤニヤしてんだよ。
そして、なんでもない話。
はい。
今回は結構ね、プラスの方にもマイナスの方にも行き過ぎたメールだったんですけど。
いや、マイナスの方には行き過ぎてないけど。
ライムスカッシュの？
だってあれは幕の内みたいに詰め込んだだけだから、詰め込み問題は。問題じゃねえか。
幕の内みたいに詰め込んだものもあればな、最後適当に突入大作戦イエーイで終わってんのよ。その一分で何でもない話は正解なんだよ。その前にダジャレも入ってるっていうね。その、
あ、突入大作戦イエーイってなってるわけだもんね。
何でもないよ。
何ですかねって話がなるわけです
よね。ちょっとあるからね。まあ、何でもない派ぐらいまで行くよ。ね。
でも、何でもいいです。
はい。はい、送ってみてください。
はい。
口でさらしを毎月第2水曜日更新です。それではまた次回をお楽しみに。メガネとマリオはこの辺で消えますが、最後にまだマシュルがお話ししたいということで聞いてやってください。バイバイ。
バイバイ。ということでですね、まあ、話の中でも出てきましたけど、メガネたまにはね、柔らかく言ってくれましたけど、僕はもう一回謝らなくちゃいけない、この場所で。リスナーの方に手を出した。出してねえけど。ね、大変申し訳ございませんでした。ただね、僕のリスナーの方に対する愛する気持ちが、なんつうんですかね、こっちかいっていうことが、なんとなく今日の話で分かっていただけたら幸いだと思いますので、僕は全員できれば呼びたいです。なのでね。
本当かよ。
はい、参加した、話、終わった話を ここのクッチェスララジオでね、できると思いますので、それでも楽しんでいただけたらと思うよ。
楽しい結婚式だったらな。
でもね、できる限り人生の集大成として何かこうみんなに楽しんでほしいっていうイベントを組み込むつもりなので。はい。話を楽しみにしていただけたらと思います。はい。なんでね、僕のバームクーヘンを、これからもよろしくお願いします。
やだ、なんだ、よろしくされなきゃいけないんだよ。
いや、これな、バームクーヘンの親戚、友達が聞いてる可能性も最後にありますね。
そこの保険ね。
あ、保険じゃねえ
!2 万円の料理を食べた方々が聞いてるということね。
2万2万言わないで、ざっくり2万円でございます、すべてをね、含めてね。
もしかしたら1万9千円あたりのをお前は2万と言ってるかもしれないということです。
ただこれだけ言いたい、メガネたまに言って、なんで肉のお値段がざっくり分かったんだろうね。
はい。はい、行け、
ハイライト。今回のハイライトだよ。
ハイライトだってよ。ペロンペロンペロン、ペロペロペロン。
でもね、結局こんだけあだこうだ言ってますけど、楽しんでほしいはあるんですけど、まあ、元は取りたいです。重ねて言うけど
撮りたいですよね。最後にそれを言っちゃったら本当に撮りたい人間で終わるからね。
いやいや、いいんですよ、いいんですよ。
リスナーさんはいらない、
リスナーさんいらないですよ。はい、本当にいらないです。
いらない
です。本当に1万円です、はい、
1万円でじゃんな。そこ指定すんじゃね。
あ、そっか、
以下で、
以下で大丈夫でございます。
本当だよ、
本当だよ、楽しんでね。